はい。まだ誰もいない。
そうですね。
まだ誰もいないよ。
まだ誰もいないんで。
まあね、でも、うん、あれですよ。
ここね、のんびりやっていきましょう。
こんなにさ、
うん、
いきなり始めていつも。いつも。今から5分後に。
意味わかんないです。
グラウンド集合みたいな。こんなに始めます。
気まぐれすぎるでしょ。
しかも、お前は普通に飯食って帰ってきて。
ご機嫌で帰ってきて。
ご機嫌で帰ってきて。そりゃ誰も聞かないですよ。
いや、いいんです、いいんです。もうこれでね。まあ、どうせね、配信するから。
そうだ、いいと。どうせ頭とケツ切って配信するから。
まあ、これ撮っちゃえばもうね、そう、こっちのもんですよ。もう始まっちゃったら、
ね。しかも30日だからね。
やばない。30日、いつの間にか30日になっててめちゃくちゃやばい。
さすがに、2時ぐらいから配信しますって言って、
うん、
誰も聞いてないですよね。うん、そりゃね。まあ
30日忙しいよ、みんな。
忙しいよ。
だってもう明日さ、大晦日やからさ、うん、今日晦日やん。
ん
晦日、うん。
今、頭はあれ、明日は晦日。明日は晦日だから今日晦日
や。今日晦日やからさ、うん、もう晦日言うたらさ、今日のうちにやっぱいろいろ片付け切らんとさ、
うん、
なんか大晦日ゆっくりできひんやん。
そうね。
うん。で、うちも、なんかこう、いろいろ12月のうちにみたいな、うん、なんか年内にって思ったけど、なんかさ、年内の最後のさ、ペットボトルのゴミ出しとかさ。
え、そういう話？
いや、なんかほら、年内に何かを済まそうと思うと、うん、結局もっともっと逆算して、意外と、なんかもう、12月の中旬ぐらいまでにやっとかへんかったら、もう間に合わへんや、みたいなことめっちゃ多いじゃないですか。
だから諦めたんでしょ、全部。
うん、なんかそうなると、なんか全体的にいろいろ、あれ？もう？みたいな感じになってくることが多いんで、あ、すごい、なんか、ありがとうございます。
ね、誰かが。ね。もう一瞬だけね。
ええ、ええ、
間違えた。知らない人が間違えて。
間違えた。間違えた間違えてスペース入る人いる？
そう。間違えて、キダンラジオとか普段一回も聞いたことがないような人が、この気持ち悪いところにアクセスしてしまうというね、事故が。
なんか、サバゲーと思ったかな。
あ、多分そうじゃない？
生き延びたからね。
あ、そうだ、サバゲーの、
うん。
やつだと、うん。
サバゲーコンテンツかと思ったかもしれない。
そうそう。
なんかこの、これが促進物じゃなくて、サバゲーの、
サバゲーのなんか。
なんかかと思ったかもしれない、うん。
しかもあれだからね、
うん、
ね、結構、時間経ってるからね。
だいぶね。
だいぶね。30分以上ね。
じゃあ、もはや、いつもの収録みたいな感じで。あ、
収録だっていう感じで、やりますか。勝手に撮っていこう。
はい。
で、勝手に配信して勝手に消そう。
そう、勝手に配信して勝手に消そう。そういうことにしよう、今日は。
そういうことにしましょう。
はい。じゃあ、勝手にも、Twitter で X を使ってただ活動してるだけの
人だよね。ただ X にも載せてるだけっていう。
そうですね。
あ、コミュニケーションとかないからね。
そうですね。じゃあ、
普段もないしね、別に。
うん。まあ、じゃあ、普通に、じゃあもう、普通の配信みたいな感じで、もう、はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
いつも
こっからでしょ、切っちゃうんでしょ、今のとこばっさり。
ひどいね、
全部。ひどいね。
なかったことに
して。なかったことやって、スペースも、あれでしょあと切るんでしょ、あとって全部。
結局。誰が来ようが何の返事もせずに勝手に喋り続けて。
落ちるって。
二人で勝手に来て、勝手に走り続けて、終わったらすぐ帰る。
そう。
ひどいね。まあでもね、それはそれでね、我々はね。
楽中楽外の話してくれるんです。
今日、
今誰も聞いてないから、いいじゃん。
ユニさん、こんにちは。
じゃあ、その話でいいじゃん。
え、楽中と楽外。
楽中と楽外。今、ハードル高いよ、出だしから。
ひどい話ですよ。
ひどい話。いや、まあ、楽中と楽外の、その、北斗の剣の世界みたいな、きつい差別の話。
修羅の
話してくださいよ。
いや、違うんですよ。うちが別にどうこう言ったんじゃなくて、ちくゆめさんがね、いや、京都とかはなんかそういうさ、
そう
なんていうかこうね、あれがあって嫌ですねって話があって、うん、別に、うちは、基本的に、その、京都出身なんですって言った時に、うん、その、まずね、
うん、
そのいやいや、でももうそんなもう本当に、もう御所の近くとかじゃ全然ないんで、っていう。
うん、
牽制をしておくっていう話です。
それはなんでかっていうのが、あまり関東の人間にピンと来てなかったんだけど、もう京都で楽街って言ったら、人にあらず、みたいなことを、今、平野正門を見てるんですよ。ちょっと遅れてきた感じなんだけど。
平野正門から考える。
そう考えると、ものすごい、もう本当に、その楽街と楽中の差別がひどくて、うん、そりゃね、ここに矢刺さっても、反乱を起こすわなっていう。
ここってね、
頭のところ、まさかの最後、頭にガス刺さって死んでるからね。そう。ああいう風になるよなっていうのがすごい、タイが見て実感した。
平家にあらずは。
人にあらずみたいな。あ、だから A さんは、そういう目にあってきたなって思って、楽中学が。だからなんか、あ、京都なんだすごいじゃんって言ってたんだけど、 あ、そういうことじゃ、なんか、触れちゃダメな、もうそれもひっくるめて。
そこもアンタッチブルやっていうことでね。
そう、触れちゃダメなんだなと思って。
中世日本の、あの、歴史を振り返ったときに、現代日本の中における京都を思ったってことですね。
うん、でも言うても関東やろみたいなこと私言われたことあるけどね。
ないないない。
で、A さんは、だからその、あの、洛中洛外以下の虫キャラだと思ってるから、関東の、坂東の人間なんかね、本当に。
歴史を改ざんするのはやめてほしいけど、うん、ただ、あの、うちも、いや、うちがやったんじゃなくて、なんかその、うん、引っ越すんです、みたいなことを言ったときに、うん、なんかほんまにね、まあ、割と年配の人ですよ。うん、まあ、50、60ぐらいの人が、うん、いや、嫌味じゃない。本当に全然嫌味じゃなくて、うん、ナチュラルに、うん、ほな、身を落ちやな、
ナチュラルに。50ポイントのダメージ。そう。これ、あれ、本当に、100までなんかしかないやつのうちの50削られるやつだよね。
ほな、都落ちやな。こんな時どういう顔すればいいかわからない。
はぁ、はぁって、はぁって言って苦笑いするしかないよね。
すごいよね。その、いや、あの、ギャグやとしても、うん、そのナチュラルな文脈で、うん、それ出てくるのむちゃすごと思って。
でも私も、茨城に住むってなった時に、うん、あ、都落ちだねって散々言われたんだけど、
お
ね、東京の。
そうか、東京
生まれ東京育ちだったから、はいはいはい、でも、そんなのよりも、もう洛中の人から見たら、都落ちとか都とか言ってるな、言って、こと自体が、バンドの。
まあまあ、でも東京行く人に、都落ちやなーっていうの、ほんまと思って。うん、でもうちは、うん、あの、言ってきました。あずまくなりですわ、って。
いや、まあ、それは、あの、同じところに乗っかって。
そうそうそう、もうね。
まあね、あの、まあ、乗っかって侮蔑してるけど、あずまの人間はね。
いや、笑いみたいなね。うん、いや、そのね、あの、ちょっとこう、あの、歴史のね、うん、歴史上のみたいな感じで、
あまあ、一応ね。
うん、あの、ね。いや、ほんま怖いなと思って。
で、今あれですよね。
うん。
本当に、結果、そんなことばっかりやってるから、京都は、ほぼ中国企業しかなくなっちゃった。
中国資本が今すごいね。
そうそうそう。
あの、和風の顔をした、うん、あの、中国企業がもう参入しまくってね、ホテルとかもね、潰れたやつをね、買い取ったり、ね。
そう。
めっちゃすごい。
結構そういうところ何軒か泊まってるけどね、私も。
ね、そうね。うん、今、京都っぽい風景のところ、大体中国資本が入ってるっていうね。そうそう
だから、A さん的にはざまみろって思ってるでしょ。
ざまあまあまあ、でもまあ、なるべくしてなった。
中京だから。
違う。じゃなるべくしてなったよね、こうね。
あれなんだっけ、今日は、だって、どこ行ってきたんでしたっけ。
あ、今日は、ちくめさんと忘年会に行ってきたんですけども、うん、今日めっちゃ良かったですよね。
めっちゃ良かったね。
うん、ラスプーチンで乾杯してね。
あれなんか、不穏な名前の。え、あれ、ロシアですから。
いやいや、今日はね、うん、本当に、ちくめさんと忘年会行こうっていう話になって。
また赤い話ですか。
いや、たまたま赤かっただけじゃないですか。
あれ、加藤時子が、あれでしょ全面的にバックアップしてる
んです。バックアップしてるかは知らないんです
けど。顔写真貼ってあって、行ったら加藤時子の顔写真貼ってありました
ね。チラシにね。
チラシにね。うん、
その、スンガリのご飯が。
スンガリっていうお店ね、今日行ったの、ね。
そう、そう、スンガリ行ったんですけど。
赤い店ね。
うん、ロシア料理のお店で今日忘年会してきて、うん、で、二人でランチしたんですけど、うん、そしたらなんか、いや、飲み物とか見てたんですよ。うん、むっちゃ飲み物あって、でそこになんか、突然我々のメニュー表に現れた、ラスプーチン。
ラスプーチンっていうわけジュース
カクテルみたいな感じかな。でもまあ、ジュースほぼ多めというか、ほぼジュースでしたけど、うん、のカクテルがあって、まあ、我々が見た瞬間、これは、
頼んどくしかないだろう。
そうですね。赤いでしょうねっていうことで。
だから、中共の私が、
うん、違う
ロシアと融合してみた、みたいな。なんとかしてみた、みたいな。
ちなみに、ラスプーチンは、うん、ホームメイドレモンリキュール、ウィズクランベリージュース、グレープフルーツジュース&ソーダ。
うん、あそうそう、結構ね、なんか爽やかな、うんね。
美味しかった。
なんかもっとだって、いかついものを想像するじゃん。
わかる。もっとすんごいのとか、なんかね、浮かんでたら嫌やなとか思ったけど。
でも新宿で、ちょっと歩いたところで、うんまあ、そういった昔からあるお店、
うん、
多分皆さんもご存知の方もたくさんいるんでしょうけど、
うんうん
っていう結構ガチめな。
ねえ、めっちゃ美味しかった。
めっちゃ美味しかった。
めっちゃ美味しかった。うん、ロシアンティーとね。
そう。
もうすべてが美味しかったですね。
もうね、今日は A さんコサックダンスで帰るんでしょ。
あ、そう、え、今ね、うちコサックダンス練習してるんですよ。
うわ。だって中国憲法とコサックダンス練習してるんでしょ。
うん。
完全にもうそっちの人じゃないです
か。違う違う違う。その、いや、あの、その、まあ、その、中国美術に関しては、うん、まあ、もともとでもほら、言うてみたら、文化なんてね、うん、流入してきたところがあるわけじゃないですか。
まあね。
言うてね。
うん、
言うてそっからこう、だって空手だってね、言うてあれですよ。刀って書いて、空の手で空手ですよ。
うんうん。
最近の話ですよ、その空手入ってきたのもね。
空手ってあれじゃないんだ。アルファベットじゃないんだ。
空手。
空手だと思ってて。
それ、相撲みたいな。
相撲みたいな。空手って って、あ、そう書くんだ。私、空手だと思ってた。
まあ、今空中の空に手って書くけど、もともとはほら、沖縄の方で空、唐の字。
そうなん、うん、
そう、で、もともとだから入ってきたところ考えたらで、うん、結局、その今、うちも今、中国武術やってる中で、うん、今ちょっと左遣っていう、ちょっとその、もともと海峡とが、うん、使っていたと言われている。
回るやつですね、海峡って。
海峡。
イスラム、ね、
イスラム教。そうです、うん。中国の中でのイスラム教徒たちが使っていたっていう武術。そこにルーツがある武術をやってるんですけど、うん、っていうことを考えているとですね、結構、その言ってみたら、西方の方とか、うん、その北方、まあ、ロシア方面とか、うん、そういう武術にも割と近しいような動きとか。
回し蹴りとか。
な、その後、まあ、なんていうかな、こう体の使い方とかも含めて、うん、って思うことがあって、うん、で、なんか割と、あ、こういうのってとか、あと体幹鍛わるなと思って、うん、寒い時はやっぱコサックダンスやった方がいいかもしれないと思って。
なんかね、でもあれ、結構さ、
うん、
腹筋つきそうじゃない？
うん、そう、すごい。
すごい、
うん。まあ膝とかね、ちょっと痛めへんようにする必要があるけど、うん、でもやっぱりね、いや、コサックとかはね、本来ほら、中央アジアとかに行くと、うん、真横にスライドしながら踊る、女性の踊りとかって結構あって、動いてるように見えへん。
うん、
スーって移動するような。
わかるわかる。
うん、あとコサックとかも本来は、なんていうかこう、ヒゲモジャのおっさんっていうよりかは、うん、バレリーナみたいな男性が、ふわふわ飛びながら踊るみたいな。
バレエも強いもんね、北は。
そう、強い。うん、あの感じが、なんか割と、こう、コサックっていうと、こう、飛び跳ねながら、空中で両足をパーンって叩きながら、空中に登ってからストンって落ちるとか、なんかそういう軽やかさみたいな。で、まあ、それはもうおじさんになってもそういうのをやってたりもすると思うんですけど、あれはすごい勉強になるみたいな話で、で、まあ、ロシアの話してたんですけどね。
何の話でしたっけ？
忘年会の話。
いや、うち、今日こういう話しかしないです。何のあれも、だって忘年会だもん。
あ、一年の振り返り
です。そう、一年振り返りの会。で、そしてね、来てくださってる皆様も、いつものメンバーの皆様ですよ。
なんかすいません、本当に。
本当に。
うちらのいい加減さと言ったらもう。
そう。
ね、なんかね、1時半ぐらいまでね、のんびりしてましたもんね。なんか。そう。で、ロシアンティーがね、うん、最後にね、出たんですけど、ロシアンティーの美味しいことと言ったら。
美味しいね。
うん。
バラと、
そう。
紅茶と、
そう。
なんだっけ。
ね、バラジャムと、サクランボジャムと、うん、まあ、イチゴジャムを、うん、あと、角砂糖、
うんうん、
と、あと、まあ、紅茶、プレーンな紅茶で、うん、まあ、ロシアンティーは基本的に、まあ、お菓子みたいに、ジャムを舐めながら紅茶を飲むっていうね。そう、入れて溶かすとかじゃなくて、ですけど、まあ、バラジャムの美味しいことと言ったら。
舐め放題だったしね。
舐め放題。
取り放題。なんか好きなだけ。
ジャム舐め放題。
舐め放題。全然途端に美味しくなさそうな感じになって。舐め放題。バラジャム舐め放題。
そう、バラジャムの、なんかでも、こう、香水って感じじゃなくてね、ちゃんとね、こう、甘酸っぱい感じで。
食べ物的な。
うん。うん、花びらの食感がすごい美味しくてね。
美味しかったね。
あれは美味しかった。あれはなんか唯一無二ですね。
うん。
角砂糖と、あと、謎のね、なんか飲んだことないスイートウォッカ。
そう。
あれもすごい良かった。
紅茶とコーヒーと、うん、あとなんだっけ、甘い、もう一個甘いやつ。
チョコレート。
チョコレートの味。
そう、なんか、うん、お酒のメニューとかむちゃくちゃあって、うん、ノンアルも含めての
ジュースも、
そう、メニューが
めちゃくちゃ、
ね、多かった。で、なんか、食後のお飲み物のところに、うん、自家製スイートウォッカって書いてあって、うんうん、なんじゃそりゃと思ったら、冷凍庫でとろみのある状態に凍らせてますって書いてあって、どういうことっていう。で、コーヒーキャンディー、チョコレートキャンディー、アールグレイキャンディーって書いてあって、そう。で、なんかその甘い、氷砂糖と茶葉を漬け込んだりとか、うん、それで、こう、漬け込んであって、かつ、お酒って凍らへんじゃないですか。うん、でも冷凍するととろみがつくんですよね。で、それをちっちゃいグラスに、こう、とろとろって注いでくれるみたいな。
あれはね、量いくもんじゃない。ね、うん、ちっちゃくていろんな味を楽しむもの。
そう、あれ情緒があってめちゃくちゃ
良
かった。あれ
は良いですね。やっぱちょっと離れてんね、これ。もうちょっと前に出ないと音拾えないかも。
ダラダラ喋ってました。
うん。
というのをやりながら、うん、まあ、ね、なんか、ちくめさん甘いもんそんなに食べないですけど、うん、今日はね、なんか甘いウォッカと、ね、
そう、ジャムあとあれ、ジャムと。ケーキ。
あ、タルトね、同じのタルト。
うん、そう。あ、ちょっと苦手だった。
そうそうなの。
いや、美味しかったんだけど、まあ、一口でいいや。
いや、タルトは結局ね、ちくめさんだって、パサパサした部分が多いからでしょ。
うん。
あれ、ぐじゅぐじゅやったらいいでしょ。
ミルクレープだったらいいんだけど、うん、タルトさ。
ミルクレープもさ、ちょっと薄くて、あ、そうか、クッキーみたいなパサパサしてるところがってこと、うん、
クッキーの部分が嫌なの。
え、なんかさ、今あんまないけど、うん、なんかケーキで、お酒にじゅくじゅくに使ってるやつとかあるやん。
お酒が使ってある甘いもん食べれないから。
どっちでしょ。 っちにしろ。
どっちにしろ。
どっちにしろ。うん、あ、でもね、全体的にね、だいぶのんびり過ごしてきましたよね。
過ごしてきました。
いや、でもなんか年末結構、まあお互いなんかドタバタしてたじゃないですか。
そう、何してました？年末。
年末？
今日に至るまで。
昨日仕事納めやったけど、うん、なんか、ちょっといろいろなんか、今月はシステム入れたり、患者さんがいっぱいいたりとかで、うん、なんかありがたいことに、
うん、
昨日までドタバタ仕事をしてたかな。しきめさんは大変でしたね。
聞いてくださいよ。
もう切れてるやん。
私だって給料が出ないですからね。
うん、違う違う、ちょっと語弊がある。12月中に本来出るはずのお給料の振り込みが遅れる
って。そう、再配後が、うん、出ないことになって、うんうん、かつボーナスとかもないっていう、もともと。っていう、
まあ、で、もともとないのはもうさ、
あるっていう噂を聞いたんだけど、どうやらない、やはりないらしいっていう。
ボーナスってそんな都市伝説みたいなもんだ
から。あ、そう、ボーナス、私、ボーナスって、自営だから、生まれてから一回ももらったことなくて、生まれて初めてボーナスっていうものが出るかもしれないと思ったら、
噂が立ったって
こと？噂が立ったんですよ。
あ、そうなんや。そっかそっか。
どうやらないらしい。だって今日、閉まっちゃってるから、うん、もう終わってるので、
そう。
もらえてないよね。だから私っていう。
まあ、まだ今届いてなかったら、
うん。うん、多分それはもう年末のボーナスではないし。
まあそうね。もしかしたらね。うん、なので。別の形でほらなんかこうさ。
いや、都市伝説だったんだね。やっぱりっていう。人面犬とかと一緒ですよね、ボーナスって。
お前ボーナスで見たことあるか。
そう。お前ボーナスを見たら死ぬんだぞっていう。本
当。で、でも今年は出るかもしれないって噂があったと。
赤い釜にいるかみたいな、黄色い髪とどれがいいみたいなと同じぐらいの、そのね、ボーナスというものを見たら、
うん、その時は死ぬ
っていう。
知らずに済みましたね、でもね。
そうそう、だからボーナスもらってないので、死なないで済んだんで、とりあえず。
もともと契約じゃないんでしょ。でも、うん、なんか今年ちょっと特別ボーナスが出るかもって。
口約束。口でそういう話聞いたの、ちらっと。
そんなことある？
だから都市伝説、噂。
そうか。うん、でも、まあ、でもね、逆にあれですよね、期待すると、なんかなかったらがっかりするもんね。
そう、だから、あれです。私はその日、あなたが仕事納めした日に何をやってたか。
うん、何言ってたんですか？
アマゾン欲しいものリストを作りました。
何やってるの？
ボーナス出ないし、本当に、だからもう全部グミキャンディーとか、食べ物とか、本当に切実だから、欲しいものリストを作って、そこにぶち込んで、でも死体の方とかもちょっと混ぜつつ。
なんか混ざってた。みたいな混ざってた。
あと、美味しいものと死体？
うん。あと、なんか、ほんまに日常的にうちらの収録に使う。
電池と、
USB
と、ね。USB と。
データ入れてる USB
と、ね。そう、引っ掛けてるか、USB が。
確かに。ちょっと今 USB 曲がってるからね。
そう、曲がっちゃってるから。
口がクニャーって曲がってるやつを、ゆっくり刺してね。
刺して、無理やりこう、ご機嫌を伺いながら USB を刺してるから。それとかを、だから、ぶっこんで欲しいものリストに。だから、あれですよ。ノーボーナス、ノーライフですよ。
そんな。でもうちは、なんか、ちくめさんが、もう私の欲しいもん、この中にしかないから。
そう、こっから、なんか、うん、いいんです、気使って、なんかこう、いろいろ、おしゃれなものとか提案してくんなくて、みたいな。欲しいもんのリスト見てください。
こっから選べと。
こっから選べって。
うん、なんか、うちは今日見て、うん、なんか前、あ、最初からちょっと更新されてんなって思ったのと、うん、あ、じゃあちょうどよかった、これからちくめさんになんかあげるとき、そこから選ぼう。
あの、常に欲しいものリスト更新されていくから。
合理的。
そう。でも、あれ、後ろに下がっちゃうんだよね、ツイッターだから。
あ、何が、タイムラインがってこと？
うん。だから欲しいものリスト更新しても、欲しいものリストを更新しましたとか言って、宣伝していかないと、うん、でもあんまり宣伝するのもさ、
固定するってこと？
固定をさ、欲しいものリストをさ、
近いの。
欲しいものリスト固定はまだまだちょっと早いだろう。
洗濯機とか。
それはさ、ちょっとダメだろう。まだ。まだその段階じゃないだろ
う。うちのちょっとあの、アイドルのなんか偏見が、なんかそういうのもらうイメージやった。
いやでもなんか固定を しようかなとちょっと思うくらいに。
思うくらいね。
だって年末、給料とボーナスが出なかったから。両方ですよ。一切両方ですよ。両方。
まあボーナスはほらもともとさ、
何年か経ってたからね。
年でも、お給料は本当は年末にもらえるはずが、うん、なんか年明けにちょっとね、いろいろあって、こう、伸びちゃったみたいな感じでね。間に合わへんくって、みたいなね、うん。処理がね。うんうん。そういうことはまあね。あるよね。気持ち的にちょっとね。
まあね。
物悲しいね。
小さい会社だから、別に出そうと思えば出せるんだろうけどね。
めっちゃ切れてるよ。
いや。もう本当にそれぐらい大変だったんだろうなと思ってみんなね。処理が。
うん、いろんな処理があるからね。みんないろんなご事情もあるしね。そう
で、しかも一応フリーランスなんで、私。
うん。そうね。
フリーランス、何もだから、うん、社員でもない、で、なければ、何の、だからそういうあれがないので、そんな当たり前ですよ。もらえると思ってる方がバカですよ。フリーランスなんだもんだって。
すごい気持ちのなんかも。でもそんなこんながあって。
そりゃまさかど見てますよ、ずっと。 それはもうあれですよ。
じゃあまさか
ルサンチマンですよ。
違うね、まさかとってさ、シンパシー感じてみる作品じゃないの。
あ、でもあれ違う、本当に風と雲と虹とはガチで、加藤剛の演技がもう純朴な田舎の高青年で、うん、こいつアホなんじゃないのっていうまさかどなんですよ、
うん。
本当にいいまさかど、このまさかどだったら、まあみんなついていくし怒ってもしょうがないよねって思うんだけど、うん、途中から出てくる藤原の住友の尾形健の演技に全部持ってかれる。尾形健はもう最高すぎて。
尾形健は強すぎるよね。
なんかちょっと笑ってるんだけど、うん、あんまり特に意味がなく笑ってるんだよ。
うん、
あ、俺は、お前が好きだっていうセリフをすごい言うんですよ、みんな。
うん、
超、だから、なんだろう、男同士で男惚れするシーンがすごくあって。
あ、それなんかもしかして、この前、この忌憚ラジオで履修したやつの。
なんかね、
これ忌憚ラジオでやったところだ。
本当のガチの、あれじゃ、男色じゃないんだよ、
うん。
その本当に男惚れみたいなのが、
うんうんうん、
あ、なんか70年代とかってこういう、
兄貴。
そう、兄貴肩組んで、ね、ああいう感じなんだろうな、みたいな。
確かに。加藤剛もそもそも好きですもんね。
そもそも好き。
尾形健むっちゃ好きですもんね。
尾形健は本当にマジ死んだ時に、軽鬱になるくらい好きだったから。
なんか、やばなってたよね。
ちょっとやばくなってた。
尾形健さんがね、ご推挙され
てた。今言われたらちょっと、今テンションうーってきて
る。やばい。あ、ほんまやばいやばい。
私の中で風と雲と虹とを見てることでまだ生きてるっていう思い込んでるから。
そういう世界線。
世界線、私の世界線で生きてるんで。全然。
結局じゃあ、まさかのちゃうやん、もう。
そう、
やん。
住友の方。
藤原の住友の方やん。
の方なんだけど。そう。なんかね、だから、あの、どんどんあれを見て、
うん、
まあ、今後もね、1話ずつぐらいね、うん、毎日楽しみにね、うんうん、見ていこうかなっていう。
めっちゃ楽しみがあってい
い。めっちゃ楽しみ。
いや、いいプレゼントですね、それね。ナイスプレゼントもらったんじゃないですか。
そう。
ね。
で、それをやって、
うん、
で、昨日ですよ、昨日。
そう。
昨日、私、携帯落としたんですよ。
定期的に、なんか、ちくひめさん携帯落とした話は聞く気がするけど、今あるよね。
今ある。で、それが、
うん、
本当にすぐ帰ってきたの。
そんなことある？
めっちゃすぐ帰って
きた。どこで落としたんですか？道とかで落とした
の？うちの近く。だから、
うん、
で、発信機、わかるじゃないですか。
うん、
でそしたら、うちの近くで反応してて。
何、本当に、道すがら、ポロンって落としたって
ぽい感じ。
お店とかでもなく、
ボロって落として、
落として、
で、なんか、あ、これ、うちの近くじゃん。
はいはいはい。
で、それが、なんか、うん、家の割と近い交番に届いてて、
はいはいはい。
で、その交番に、うん、行って、まあ、確認、事情聴取するじゃないですか。
はいはいはい、
確認で、
うん、
あれですよね、呪いっていうシールが貼ってあって、
はいはい、
で、待ち受けは何でしたって言われて、あ、待ち受けは、まあ、墓ですね。ですよね。
え、待って、携帯の裏面には、呪いってシールが貼ってあって、
って
で、待ち受け一回だけポンって押したら光るから、待ち受け見えるけど、そこはお墓、ま、
待ち受けこれ何ですか、墓ですかって言われて。いや、まさかどこの首塚です。
その注釈された時のさ、交番の人も困るよね。
そういったことにご興味がおありなんですかって、ひかるに言われて。まあ、どういうご興味ってこと
。
で、思わず警官までいるのに、はぁ、もう絶対携帯落としたくねえ、つって、つぶやいちゃいましたけど、その場で。こんな周知プレイに合うぐらいなので。
うん、まあでもうちも、なんていうか、首塚、そうね、ちくひめさんの携帯のフォルムで、別にしかもね、うん、なんか、こう、ファンシーなものとか、うん、ストラップとか全然ついてないんですよ、
ちく
ひめさんの携帯って。なんか男性のもんなのか女性のもんなんかも、ちょっとわからへんかもしれへん感じで、
多分、キモいおっさんだよ。
で、裏見たら、呪いってシール貼ってるから。
あれはね、明日のほら、
うん。
かなんか、オカルトエンタメの、
うんうん
うん、要はそういう、割とちょっとギャグのグッズなんだけど、
うんうんうん、
おしゃれな感じでね、
はいはいはい、
NHK の料金表みたいな感じの
デザイン
で書いてあるやつなんだけど、
うん、でもなんかね、なんかうちももしそれ拾ったら、
うん、
ちょっとなんか、タトゥーバチバチの、なんかお兄ちゃんとかが、持ってるのを想定して届けるかも。
結構さ、ガチめなやばいおっさんが持ってそうだよ、携帯だよね。
うん、なんか、ちょっとね、こう、
凄み。墓の写真だしさ。
うん、凄みがある。
うん、私はなんかそれを、まあ、あれ、取りに行って、
うん、
あ、給料出ないんだな、ボーナスも出ないんだな、ってことが分かって、まあ、その、落とした携帯取りに行って、気づいたら30ですよ。
あ、
そして今日。
日付が。
うん。
日付の方がね。
日付の方が。
結構あれですね。え、ちくめさんも昨日が仕事納め？
仕事納め。
うん、仕事納めて、うん、ねえ、なんだクソこの野郎給料持って思ったら、携帯ポロンって落とした。
そう。ショックで携帯を、あはーって、さーってなってる
の。そうかそうか、そこで携帯落としたけど、めっちゃすぐ帰ってきたね。
そう、あ、でもその携帯をファーってなって、一回、オカルトの友達の人たちと、うん、みんな、その、うん、飲み会みたいなのがあって、
忘年会して。
忘年会みたいなのあって、うん、そこでなんか、まあ、給料出なかったんですよとか同じような話をして、さらに、だから、負のテンションが極まって、携帯ポローン落として。
愚痴言ってスッキリしたんじゃないか。
愚痴言って、携帯落として、そう。
恨みを、こう、積み、こうね、練り込んだみたいな感じになって、携帯落としたけど、帰ってきた。
帰ってきた。
あ、まあ、不幸中の幸いっていうか。
だから、まさかので一緒だよね。まさかども、首を、うん、飛んだ、じゃないですか、
うん。そうね。
でも、ちゃんと、京都で首離れても、飛んで、首が帰ってきたんです、坂東まで。
うん、なんか、今、中堅八高みたいな感じのテンションでしょ。
で、それが、だから、その首が埋まってるのが首塚だから。
まあまあまあね。
で、この話は、絶対ツイッターとかで書いたり、うん、なんかこう、文字表記にして残さないのは、うん、まあ、不謹慎ってまた叩かれるから。
まあまあまあ。
こういうことね。音声だったらいいけどさ。
まあまあまあ、そう、うん、そうね。確かに、ね。
誰もどうせ聞いてないんだし。うん、
まあまさかの首飛ぶ話は結構ね、いろんなとこでね、こう、ね。
だから私の携帯もちゃんと持ち主のところに帰ってきたんですよ。
そっかそっかそっか。一人でに。携帯の方から帰ろうっていう気持ち
で。帰ろうっていう気持ちで帰ってきてくれた。
首が帰ったみたい
に
ね。
帰ったみたいに。
体よーっつって。
そう。そう、私の携帯ところに、私の体本体の方に、こうドッキングしに、
ちゃんとね、
ちゃんとね、帰ってきてくれた。
不幸中の幸いね。うん、なんか、良かったですね。まあ、大変、いや、悪いけど、携帯落とすのは運が、なんか悪いけど、なんか最終的に、運が悪かったけど、運が良かった、みたいな感じでね。うん、一周回って。
一周回ってね。
でもなんか、ちくみさんよくね、ほら、ちゃんと、お参りとかさ、してるじゃないですか、うん、年始とか。
そうそうそう。
それが、
こういう金金金って言ってる。
それが、まあ、こういう形で。
だから全部、その、お参りとかしてるけど、全部、1年くらい、その、お願い事は放置されてて、で、1年くらい経った時に、去年も落としたのが同じ日なんですよ。年末の忘年会で、携帯を落として、去年も、電車でね。
あ、今度電車
で。電車で。
うん、
で、そこの駅のところに届いてたっていう。
すごいみんなすぐ届けてくれるね。
だからまあ、ああいうシール貼ってるからね。
うん、治安の良い国だ。
怖いおっさんが持ってそうな携帯だから。
呪い。
で、去年もどうせ多分変なシール貼ってたと思うし。
うん、なんかね、いつもパンチ効いたシールを貼ってある気がする。
そうそう。
うんうん。じゃあね。
うん。で、うん、とりあえず去年も帰ってきたじゃないですか、携帯。うん、で、今年も帰ってきたじゃないですか。
帰ってきた。
ってことは、その、今でなる1年の運っていうのを、1年分、その、運の神様は何もしてくれてなくて、やって30日っていうか31日やっべってなって、で、携帯が見つかるっていうところだけに、
そこで生産される
の。そこ生産してくれてる1年。
この1年の年初のお願い事が、ああ、ちょっともうここでポイントを還元しとくわ、みたいな感じで。
で、携帯出てくるっていう。
まあよかった。まあ、いや、いいけどね。いいことやけど、うん、帰ってくる方がいいけど、まあそういうところもね。
そういうことになってる。
まあ確かにね。うん、でもやっとこさうちらも、でもほら、うん、こう仕事も収めて、いよいよね、ほらもう2023年もおしまいじゃないですか。うん、で、まあ、せっかくやから、ね、まあ、この生き延びたね、ちくめさんが、
うん、
まあ、死にかけたりもしたけれど、
うん。私は元気です。なんかなかったっすよ。マーニーだっけ。
違う。
マジマリだっけ元気です。
マ
ジマリだっけマーニーってなんだっけ
思い出のマーニーでしょ。
そう。見てないけどね。
北海道のね、話やったね。で、せっかくやから、ちょっと祈願ラジオの2023年を振り返ろうっていうような感じで、はい、覚えてます？なんか、今年何本配信したかを。
まあ、言っても30分ぐらいじゃない。
って思うじゃないですか。うん、で、数えたんですよ、
うん。
そしたらね、51本。
頭おかしいね。
誰にも頼まれていない。
いないのに、しかも、ほぼほぼ、ね、リアクションももらってないのに。
恨み節すごいよ。せっかく。
いや、だから、でも行動派だから、
うんうんうん、
ちゃんと向こうから来ないならこっちから提案しようと思って、Amazon 欲しいものリストとか作りますから。
そこね。
本当に。
いや、なんか、まあ、去年のほら、11月ぐらいから、うん、なんかまあ、週1ね、更新やっていこうみたいな感じで、うん、で、まあ今年の、もうすでにね、今年の配信1回目は1月1日。
うんうん。
ごめんなさい、1月っていうか、まあ、大晦日とかお正月からもう編集とかしてるっていうね。
うん、
で、1月1日は、明けましておめでとうございます。で、新年をことほぎ、紅白の白をテーマに。
ああ、やりましたね。
はい。死に至るコスメ。
うん。なんか嫌な予感してきた。あれか。
あれ。
皮膚が。
あ、そうそう。
お白い毒みたいな。鉛毒。
そうそうそう。鉛ね。白煙のね。
白煙のね。
白煙がいかにしてね、様々なね。うん、まあ、インザフェス女王やらね。まあまあ、タノスケやらね、
うん。
もろもろね。まあ実際そのね、ほら、大正時代にもなんかこうね、皇族にもなんか影響したんじゃないかみたいなね。
ああ、やりましたよね。
そうそうそう。なんか、ことほぎの会をね。
うんうん、
で、ことほぎの 会をやって、うん、で、その次はちゃんとね、うちらめっちゃちゃんとお正月らしくしてるなと思って、次、ちくひめさんの
赤。頼まれてもないのにね。
次、ちくひめさんの赤ですよ。
うん、
紅白やからっていうんで、
そうそうそう、
で、ちくひめさんが次、赤ですね。うん、塩呼ぶ赤、ルシャラブツ、アマルガムメッキを添えて、
なんかちょっと美味しそうな感じに。
タイトルおしゃれ。
なんか変なタイトルつけるの好きだよね、私。なんか、いつも。
これめちゃくちゃいいですよね。
やる気ない感じの。
出産ね。
うん。
水銀ですよね。
うん。
水銀で、
はい。
で、なんかこう、で、なんかそこの、この辺で、なんか、ちくひめさんが、最終的にね、
うん、
こう、あ、なるほど、そうやってね、こう、やっぱ水銀とか、こう、主査とかね、やっぱ毒の話をした後に促進物に行くっていう、ね。
やってたっけ、促進物。
最終促進物の話に行くっていうね。
何でもでも最後促進物に行きがちじゃない、
うん、何でも促進物に行ける。
最後ミイラに行きがちじゃない
そうそう。ほら、水銀ミイラとかなんや言
う
てね。
そうそうそう。
そう、で、ほら、神仏集合でとかね、なんやかんやなんやかんや言って、
行きがち。
そう、行きがちで、でも白やって赤やったじゃないですか。うん、で、いい感じって思って、次もなんか、めでたそうな感じで、うん、次は、1月の終わりは、みんな大好き不老不死、日本女服巡り。
うんうん、
次は不老不死。
うんうんうん、
白、赤、不老不死。で、まあね、
女服。でもおめでたい感じ。
なんか結構良くないですか、うん、なんかね、七福神的なね、いい感じのお正月の。
女服はでもちゃんと、ね、うん、ちゃんとした話でした
よ。あ、そうそうそう、新鮮しさとかね。うん、まああと、なんやかんや言うて、まあ、みんなで健康、みたいな。
そういうのが、だから、キダンラジオの本来多分あればよかった姿じゃない？
え、マジで？
最近はだって、ただのルサンチマンは、させるラジオみたいになってるから。
いや、いっぱいあるのは、あれはあるからね、うん、こう、話したい話題はあるけどね。うん、で、まあ、結局ね、神になりたい始皇帝とね、うん、もう勘弁してよみたいな女服がいてみたいなね。そうそうそう、で、まあ、いろんな日本に入ってるね、こう、女服伝説もいろんなとこにありますよねって話したり、うん、まあ、平和よのね、話とか、うん、あと去年は新年会で薬膳料理食べてたりとかね、
うんうんうん、
いう話があった後、次2月、これ結構大きいテーマでした。見せる見せ物小屋の世界。
うんうん。
これ面白かったですよね。
面白かったですね。
うん、短歌とね、
うん、
いろんな、で、本当に、まあ、現代のものも含めてですけど、まあ、ここですよね。ここきっかけでね。
ここきっかけで、プリティオートさんと、ね、この間もプロレスにご招待していただいて、
うん。ね、お伺いさせていただきました。
仲良くさせていただいて。プリティオータって書いてある、こうひどい、さんとかつけるやって感じだよね。
まあ、ここ他の人たちもでもみんなね。
あ、みんな、
継承略。
呼び捨て。
うん、継承略。
そうか、継承入れてるとね、収まんないもんね、この。
うん、そうそう、いろんな ね。そうそうそう、見せ物小屋をね、そうそうそう見たりとかね。で、この話はでも面白かったですよね。時にしか見れないね、
うん、
フィルム
ね。
安田さんのね、うん、安田さん、里見さんのフィルムでしたね。
うん、
ルンペンとかね、もう、本当今時ね、こう、なかなかもう、言葉にすることもないような。
もうどんどん使っていけばいいじゃん。どうせうちなじゃんから誰も聞いて。
まあ言っても分からへん言葉かもしれませんね。そうそうそう、なんかこの安田さんの、
どうせ YouTube にも載らないんだし。
見せ物一座の、うん、まあ、がいろんなところね、やっぱり移動しながら、うん、もうどんどん興行に回っていたってところですけど、うん、まあ、今では、まあ、これがいいとは全然言わないですよ。もちろんいいとは言わないですけど、うん、ただ、このおかみさんが、そういう、どこにもこう、拾い上げられない、うん、どこにもこう、受ける器がない、うん、受け皿を、その人の口座を作って、うん、戸籍取ってきて、うん、で、貯金して、なんか、福祉的なものもすごく担ってるっていう。
うちの社長みたいだね。
いやいやいや。
もう、さっさん言ってたじゃん。
あんまりにも。そう、でも、なんかそういうところも、うん、担っているような側面、
うん、
この人はある意味、まあ、そういう見せ物小屋、まあ、見られるんじゃなくて見せるんだっていう、
うんうんうん、
お話ですけど、そこでなんか、ある意味その人らしく自由に生きられるという部分をこう、担保できるっていうのって、まあ今のちょっと現代社会の中ではね、いろんな難しさがありますけど、うん、なんかそこをこう、映像を見ることでものすごくリアルに伝わってきましたよね。
やっぱね、あれは良いもの
だ。あれは良いものでした。うん、あの映像は本当に良いものだ。
うん、あれは。
で、あとその人間ポンプ一座のね、
そうね、
視聴感想とか、うん、で、あと次、緑の地獄。
ああ
ケミカルグリーンの恐怖。
ヒ素ね。
まあ、毒の話。
ラジウムね。
そうそう、とかね、そうそう、毒の話ばっかりしてたっていうね。そう、ラジウムがあるとね。
偏って、本当にだからさ、もう一人とかいないとさ、こういうことになるっていう。うん、もう早くから分か
る。まあ、歴史の話してるだけですか、うん、我々ね。あくまでもね。
チョイスがね。
チョイスが、そうそう、切り口が、ほら、このなんか、今年の初めは、なんか切り口変えてみようっていう。 なんか、誰かっていう一人の話とかすると、結局その人の話で終わっちゃうけど、うん、なんかいろんな話が、こう、うん、こう、何か切り口を変えることで、うん、こう、いろんな話が少しずつ出せるよねっていうので、うん、まあ、色切り口で、なんか切ってみようみたいな感じで、なんか、うん、あ、白やったり、赤やったり、なんやかんやみたいな感じで、ちょっとね、こう、チャレンジしてましたね、今年の初めはね。
で、まあ、結果最近何でもいいよって言って、やりたいことやればいいよって。
何でもいいよ。
何でもいいよ。
そう、ナポレオンとね、そう、ヒソとね、うん、あとね、ほら、何でも入れちゃおうっていうね、ラジウムでね。うん、あと、ま、キュリー夫人と ね。
色がね、発色が良ければ何でも言えればいいからっていう。
あとね、ちくひめさんですら、うってなったバイヤーズね。
あーね。
いやー、あれはね、恐ろしい。
いや、もともと人間だった。だ今も人間だけど。
そうなんです
よ、ね。それがあんなにか。
ねえ、まあ、詳しくは、115回、緑の地獄を聞いてね。
聞いてね。
こういうこと言わないと意味ないですよね、振り返って。
そうね。そういうの入れていった
ら。そうね。はい、で、次。あ、この回も面白かったですよね。うん、エムハミルトンと、夫ネルソンっていうと、奇妙な三人婚ですよね。
メネジュとは。
これはね、エマ・ハミルトン自体はね、もうまあ有名ですし、うん、ネルソン提督もめちゃくちゃ有名なんですけど、うん、なんかまさかの、この切り口で切り込むと、めちゃくちゃおもろいっていうね、
うん、
波乱万丈会なんですけど、ほんと意味わかんない空気ですからね。
そう、NTR に NTR が重なり。
そう、なんか NTR の2つの枠が、丸がこう、重なり合って、なぜか1つのそれが屋根の下で行われてしまうっていうのは異常事態なんですよ。
そういう。でもみんな幸せっていう。うん、
そうですね。途中困惑しましたよね。うん、まあ、エマ・ハミルトンとネルソンってとかわかるよ。
うん。
夫みたいな。
そう、だから三人で幸せ。
そうそう、三人で仲良くすんなっていう。
そういう。
で、あとこのメネジュトワっていうね、ワインとかがありますよね、なんて話してね。
あ、しましたね。
してした。なんかね、また飲みたいなっていう。
飲んだ？飲んで、
飲んでない。
飲んでないよね。結構高いのか。
そんなでもなかった。
調べたら別に高くなかった。
そう、調べた。今度飲もうか。ね、新年会で飲めばいいかも。
あ、そうだね。ね。それがいいかもしれない。
ね、この話も面白かったですね。うん、117回、エマ・ハミルトン会を聞いてね。
聞いてね。
で、次が、ユーテルマアニモ3月ですよ。
あれ、また背中、これ、あれです。音入らない。
あ、そうか。うん、と、あ、そう、3月ね、小林さんと久しぶりに会ったよって言って、ちくめさんが。
あ、そう、カラオケで、なんか、録音して
きた。ね、遊びに行ったよ、会がありました。
だから出てくれって言ったんけど、全然それ以降出てくれない。
じゃ、出れる、今は忙しいけど、いつかね、出ようと思ってるよって言ってくださってたんですよ、
小林さんは、ね。魂は参加したいんだよね、きっとね。
あれ、その話。
園遊会。でも、園遊会とか来てくれたもん。
そうそう。うん、ね。イベントね、うちらのイベント来てもらってね。うん。でも、魂は行ってるんで大丈夫ですよ。
それだ。
園遊会の
時に。小林さんも今、魂は行ってるんで大丈夫ですよ。でも、魂はそっちに行ってるんで大丈夫ですよ。
そう、それ。
怖いやつね。
そう。で、まあね、小林さんも元気そうでってよかったね、みたいな話してて、じゃあ、でも、そろそろ4月っていうことで、うん、桜の森の満開の下をやってました。うん、桜口暗号でしたね。これね、ちょうど、その時の、まあ、映画と、あと、その坂口暗号を、まあ、切り口にっていうじゃないですけど、うん、ちょうどまあ、上野とかね、うん、こう、春桜が咲いてとか、
うん、
その桜に関する、なんかこう、まあ、ちょうどこの戦争が終わった時のね、うん、タイミングでの、坂口暗号の話とか、なんか春らしいね、楽しい話をしましょうって言って始まったんですけど、なんか最悪な気持ちになってみんなは。
死体の、また
死体を焼いてみたいな。結局死体を焼いて。
匂いがみたいな。
そう。あとね、なんか桜、山桜って話から、奈良の桜の話したりね。
うんうん。
うんうん、ね。品種的にはね、桜は今ね、同じ、ソメイヨシノは同じ種類のクローンでみたいな話もしたかもしれません。で、桜の森のね、満開の下回と、でも言うてる間にも4月もね、あ、ほんでこれですよ、4月、プリティ大田さんになんと、
あ、そう、ゲスト
で来ていただくという、う
ん。早かったね、その。
びっくり展開でしたね。
言ってからが。
いや、なんか最初に、いや、あの時、仮面ライダーブラックさんめっちゃ見てたじゃないですか。で、ちくめさんが、めっちゃいいみたいな。何があって、もうバラオム良すぎるって言われて、うちも見たんですよ。うん、で、バラオム良すぎると思って、バラオム良すぎるって言って、うん、で、偽物小屋の回もちょうど見てるタイミングがあって、で、いや、めっちゃ良かったですよねって言ってから、ちくめさんが突然、プリティ太田さんに、ラジオ出ていただけませんかって送っちゃったみたいな。
すぐゴリゴリに。
ってなったら、プリティさんが、いいですよ、みたいな。
でも本当に、割と二つ返事ぐらいの。
本当にね、うん、なんか、ね、そこからなんかこう、実現した時に一緒に三人でこうお話し始めた時の、これ現実今。
ね、結構長、長尺で。
そう、いろんな話でね。
カラオケボックスで。
あの、会議室みたいな。
ああ、あの時か。
そうそう。で、なんか、まあ、その、自然体であることとか、うん、あとその、まあ、プリティさん自身のミゼットレスラーとしてのっていうここまでのお話と、うん、あとやっぱりまさに、その、見せるんだっていうお話、うんうん。ね、それこそ本当にその、見せ物語会であったようなお話のような、その、自分たちは、その、やりたいって言ってることが、逆に今、現代社会の中で、その、なぜか逆に、相手方が、いやいや、そんな、みたいな。
ああね。
そう。なんか、それは遠慮じゃないっていうか、うん、そうじゃないでしょっていう。
だから、本当にやっぱり結局差別してるんだよね。
そうそうそう。その、逆の形の差別になってるっていうか、その、向こうが、すごく、こう、差別側が押してくるんじゃなくて、うん、逆に引いてしまうみたいな形で、うんうんうん、よりなんかこう、距離を狭めることが難しい、うん、なんか溝が、なんかあったり、そっちがむしろやりにくくて困ることがあるんやっていう。うん、なんか、メキシコとかでね、結構ミゼットレスラーってこう、うん、ちょっと土壌もそうですけど、こう、すごく活発やったりもするけど、うん、日本の今の、なんかこう、空気感で、それがすごく難しくって、うん、だからその、プリティさん自身も、自分はいろんなことを、こう、発信したいっていうか、思っても、うん、なんか勝手に向こうがそう解釈しちゃってっていう、
そうっていう。
そうやって逆じゃない、うん、みたいな話とかも含めて、なんか本当にこう、まさにっていう、その、虚構の差別って話でしたけど、
テーマやってた。プリティさんでも本当に、面白かったし、ね、なんか、私も全然気にしないでゴリゴリ。ね、
ね、本当いろんな話をしていただいて、
あとうちのイベントにも来てくれて、
ね、その後とかに、うん、男気。
そろそろまた出たらいいんじゃないですか。
出たら、
ね。プリティさんまた出たらいいんじゃない。
またね。
い
や、あんなね、
いやで
もね、この間でもね、プロレスもめちゃくちゃかっこよかったですね。
めちゃかっこよかった。
めちゃくちゃかっこよかったですね。
プリティさんって、茨城なんですけど、うん、なんかね、めっちゃ楽しい人。
うん。
うん、普通に話が面白い。
うん。
プレスもだから面白いけど、喋っても面白い。
うん、そう。なんか本当にその、なんか、フレティさん自身の人柄がもうそのまんまじゃないですか。うん、なんかその、フレティさん自身がもうなんか、プリティオータっていう、そのものみたいな感じ。
そうそうそう。
ね。
やっぱでも、名前違う時とかも多々あるんだけど。
あ、そうですね。この前ね、バチカンの。
バチカンの歌だったけど、リングネームがね。
リングネームが違う、ね。
エクソシストみたいな感じ。
そう。フレティさんいいみたいな。ちょっと焦るみたいな、うん。いや、かっこよかったですね。
ね。かっこよかったよ。
そう。なんか本当大きいね、なんか突然出てきたビッグイベントでしたね。うん、はい、で、これ。見せるプリティ太田さんの世界、うん、また121回、
はい、
今回聞いてください。そしたら次突然ペスト医師メディコデラペス
ト
打ち組み会でしたね。これみんなでね言いたくなるメディコデラペス テ, ペステ
単に語感がいいだけでしたやった回
気持ちいい。
そう、
でもなんかここまでなんかそのあの毒とかねも含めて、うん、なんか割と健康に関する話が多かったんで、
そう、
ある意味また中世のねところのあと、その、この時、なんか、お揃いのね、ペストマスクをね。
ペストマスク持ってたから、そう。なんで言う、おかしいんだけど。
白黒でね。
そう。
うん、なんか、二人で、あ、これが双子コーデか、完全に理解した、みたいなことやってましたね。
で、その双子コーデしようと思ったら、うん、死ぬほど苦しいことに気づいて。
うん、そう。うちは耐えれるなって思ったけど。
あ、無理、これ、前に苦しい、息できない。
うん、さん、苦しい。
暑いし。
そうそう。
だって、ペストマスクですよ。
うん、それはそうですよね。うん、で、くちばしの先にね、ちゃんとその、
薬とか
ね、うん、入れて、もうだから、もう、すごい、こう、アロマの香りで、うん、むせ替えるアロマの香りで消毒するっていう気持ちなんで。
そうそう、気持ち。
気持ちですからね。もちろんアルコールとかないんで、気持ち。
結局それが、あんま無理で。
無理でね、いろいろね。
あ、今度だからあれじゃない、プレゼントしたらいいんじゃない、
いやねえよ。いやねえよ。うちは結構苦しいの耐えれるけど、ちくみさんマジで無理でした、
ね。マジ無理だったから。
あと声がめっちゃこもる。
そう。だからあれは、被って収録とかもできないし。
そうですね。うん、
そう、なっちゃうんで。
あれはね。いや、でもね、楽しかったですね。ああいうアイテムをね。
ペスト会ね。
ペスト会ね。うん、で、あとこの時、ちくみさんほら、大阪で、なんか、旅行してたじゃないですか。
うんうん。
ね、で、大阪旅行の話と、なんか、ホテルが大変やったって話してました。
うん、うん。
対応し1番、100番や。
そう。大阪、ホテルが、
うん、
またあれ、ルサンチ番になっちゃうから割愛するけど、あ、でも今も、あれ噂になってるのかわかんないけど、
うん、
ね、すごいホテルだという触れ込みで泊まったら、うん、しょぼいホテルだったっていう。
辛かった
ね。辛かったっていう。
ね、大阪ね。で、その次は、また4月、プーシキン、おー。これは NTR 会ですね。
NTR ばっかりじゃん。
いや、ちょっと、ま、あれさ、3人婚はさ、うん、別にみんな、との、取られたと思ってない。
あ、持ってない。あれは幸せな形。プリシキンは、誰も幸せにならない形だから。
そうそうそうそう。あれ、シェア ーしてるだけ、うん。こっちは取られてるから。
完全に NTR だもんね。
ええー、そうです、そうです。まあ、もう本当に、ロシアが生んだ、本当に、著名な作家、詩人、うん、もう、素晴らしい、高名な、かのプーシキンっていうプーシキンを、まさかの NTR から切り取って。
そうそう、ひどいよね。切り替え
ひどいよ、本当に。
本当に、赤好きなのかっていう話だけど。
いや、でもこれもさ、好きやったらこんなことするかって話。
あ、そうか。そうです。ネタラレ、高してるんでしょ、
ネタラレ男勲章っていうのを受賞しましたからね。
まあだから。
いじめで。
いじめの
気持ちでそんな送られるっていう。辛いね。なんかやっぱりでもあとね、血統大好きプーシキンっていうね。
そう。とりあえずピストリを向けるっていう。
そう。やっぱね、逸脱さがすごかったですね。うん、なんかこう、インフルエンサー、当時のインフルエンサーってなんかこういうスタンスなんやなっていうこととか。
何回も逮捕されたりする人と一緒だよね。
あ、そうそうそうそう。活動っていうのはね。あとその別にプーシキンがどうこうしたわけじゃないけど、革命家みんなプーシキンの作品持ってるって、プーシキンがってのめちゃくちゃ面白いですよね。うん、総じて影響力が強すぎるっていう。
インフルエンサーだよね。
まさにインフルエンサーですよね。うん、これってめちゃくちゃすごいことですよね。うん、なんかまあ、測っても測らずしても、やっぱり、すごい大物であることには間違いないっていうね、とこなんですけど。で、で、なんかこの頃になんかぼちぼち、なんか、こう、イベントをするぞ、みたいなことを言い出して、やりたいね、なんて言ってたのがこの春ぐらいでしたね。
春ぐらいか。で、はい、イベントやったんでしたっけで、まだ
これ。そう、まだよ。
アフタートーク。
そう。で、今年のね、もう一個のね、はい、5月には、堤礼子。
スラムの真ん中で愛と性を叫ぶ、我が闘争。これタイトル良くない？
これめちゃくちゃいい。
結構私タイトルセンスあるんじゃない？
うん、我が闘争ですよ。うちは地球兵さんがいつも更新の時に書いてくれてる、煽りって言うんです。これめっちゃ好き。
あ、でも仕事でも煽り作ってるから。
いや、まさにですよね。だからプロの技ですよね。いや、だってこれも、3歳で復讐の鬼。16歳、スケバンから街の用心棒へ。次、チェーンを振り回しメリケン削除日の純情処女。
ひどい。どい。だからさ、頭が、あれ、トースプとかさ、
今昔の電車のね、
ナックルズとかさ、
昔の電車結構さ、上の方にさ、
そうそうそう、そういうの
は良くない言葉いっぱい書いてあった。
う
ん、次、童貞食い美少年。次、キラーからのハネムーンは火の車に乗って。
さっき私が考えてんだよって、地盤家に言った自分が恥ずかしくなった。こういうのだから考えてんすよ。本当に。
今、プロの技ですね。じゃあ呼んでみましょう
って。呼んでみましょうって。三流詩、もう三流詩だったっていう。
純情処女からの童貞グイビ少年。
すごいじゃん、もう。
いや、でもね、これはそもそも、堤礼子がすご
い。そういう人なんだから、しょうがないよね。ええ、この人がね。
ええ、なんか、坂口安吾も言うたら戦後でしたけど、うん、また全然空気感が圧倒的に違う。
そうそうそう。
こっちは世紀末って感じですね。
うんうん、
世紀末メリケン作家を持った、剣が強少女なんですけど、うん、最終的には、イケメンが、まあでもイケメンと結ばれるんですけど、うん、なんか、こっちが、でも堤礼子なんて本当になんかこう、何人類最強みたいな、化け物みたいな感じなのに、なんか大丈夫って思ったら、その未成年も気が狂っててよかったね。
そう。
めでたしめでたし。
なんかよく自殺未遂で、メンヘラだったんだよね。
そう、
未成年はね。
そう、しかもガチ、堤礼子ガチ勢で、かつメンヘラで、なぜか、勝手に、一緒に自殺しようって言われたから、毒を飲んでおきました。みたいな。
勝手に毒を飲んで、
生き返、なんか死なへんかって、で、なぜか、結婚しましょうってなって、ハッピーエンという。
で、幸せに暮らしました。
これ、ハッピーエンやったら、ちょっと逆に納得いかなかったですもん。
全部置いてかれて、私たち全員置いてかれた感じ。
読者は全員置いてかれました。あと、家族にスマキリにさせられて、されて、川に打ち捨てられる過程ね。
うん。
おばあちゃん強すぎてね。
そうそうそう。
おばあちゃん。
医師がね。
医師がね。
医師っていうおばあさんがね。
おばあさん医師が、もう本当に、お化けみたいな。うん、マンガ太郎先生の画風でちょっと
ブベラ
っていう。ブベラみたいな感じで。で、お父さんには、その、すまきにされて、川に捨てられて妹がね。もう本当に、なんかよくここで、同じ日本かっていうね。同じ時空かっていう感じだったんですけど、まあでも、圧倒的な、そうね、とにかく暴力で解決。
そう。
圧倒的でしたね。で、この頃あれですね、なんか音声配信、ちくみさん10年目やんみたいな話して。
ああ、そんなこと言ってたね。
そう。なんかここまであんまね、考えてなくて、落ち着いて考えてみたらもうそんな経ってたって。
経ってたね。
ね。で、この圧倒的な堤礼子会の次が、なぜか、うさぎの生態、うさぎよもやま話。
しかもおかしいよね。
なんで
本当に思いつくようにやってるだけじゃん。
本当にひどい。
ひどい。もう統一性とか人物ラジオとかがゼロ。
人物ラジオ
最初言ってたよね、そういうふうに。
言ってた。うちハインレベルちゃんの会やるとき、めっちゃちくめさんに。
人物だよっていう。
ギリ人物です。ハイネレちゃんは少女なんで。神様やんって言われながらやりましたけど、
ウサギって
もう、哺乳類じゃない。
哺乳類。
哺乳類、哺乳類やけど、哺乳類、ギリ哺乳類で、まあ、なんとか。
しかも耳持って皮剥ぐんですか、ですからね、みたいな話ばっかりやったよね。
うん、まあね、あ、そうそう、あのね、あの、ウサギはほら、あの、ものによっては、こう、後ろから捕まえられた時に、うん、あの、
ずるって。
ずるんって皮膚を剥いて、あの、逃げられるように、あの、されてるやつがあるから、結構雪ウサギとかはね、あの、ギュッてお尻掴むじゃうと、トゥルンってなっちゃうから気をつけようね、みたいな話とか。
あ
と
全然人物じゃないでしょ、皆さん。
あとは、増えすぎたウサギと、うん、こうね、生体兵器というかね、うん、毒を使ったりね、病原菌を使ってね、オーストラリアでね、ウサギをこうね、あれしたり、これしたり、駆除したり、駆逐していったりするような、うん、まあ、あと神話の話もね、稲葉の白ウサギの話とかもしておきましたけども、うん、みたいなところで、うん、やりつつ、なんか謎解でしたね。あ、でもこれは最終的に、ほら、仏教説話の話とかもしてました。
うんうん、
まあ、無理やりね。
無理やりね。
で、あ、霊子会ね。はい。出た霊子。
ジョージさんが今、なんかコメントを何て書いてある？
出た霊子。いや、霊子会はほんま良かったですよね。ほんで、その次6月に、あ、名古屋行きましたよ、ちくめさん。
名古屋行きましたね。
楽しかった。
名古屋何しに行ったん？頼まれてもいない。
頼まれてもいないのに、うん、突然名古屋に行ってオフ会をしだして、イベントとかじゃないのに、オフ会するとか言って、ね、リトルワールドに遊びに行った。
そう、ああ、遊びに行きたかっただけだ。
うん、遊びに行くついでに、なんか、名古屋でオフ会するって、うん、名古屋ってそんな、誰もいませんよ、そんなん、って思ったら、
結構。
なんか来てくださって、嬉しかった。
うん、そうだね。
で、なんか、こう、二人でね、なんか、とりあえず、まあ旅行、まあ、ね、いろんなことやってみようみたいな感じで、出かけて、うん、で、オフ会して、遊んで、みたいな。
で結構さ、名古屋でやったのに、うん、東京から来てくれた人とかも、いたよね。
だいぶ、だいぶおかしいですよね。うん、ねもう楽しかったですね、うん。リトルワールドも楽しかったな。まあ、名古屋、そうね。あれは岐阜か。
岐阜。うん、
リトルワールド、ね。リトルワールド。犬山市でしたね。めっちゃ楽しかったです。うん、でもこの辺でなんか、あ、なんかこう、一緒にね、ちくめさんとこう移動とか、なんか、どの辺まで行って、こう、無理せずにとかね、うん、無理なく移動して、こう、いろんなことを、こう、やっていく作戦をね、立てられましたね。
まあ、年寄りだからね。
いやいや、
もう。
え、でもね、事故なくね、こう、無事故で、無事故で帰ってくれましたよね。これはマジで。
うん、頭が事故だから。
すでにってこと。
すでに。
でもね、これめっちゃ楽しかったですよね、本当にね。うん、で、はい、はい、次ですよ。これね、この回行くと、次の回のね、神回連続で、ちくんちくめさんの北原さとこ回。
ああ。
打って変わって、ありの町のマリア。
そう。さっきのね、あの、スケバンとは打って変わって、ね。
打って変わってです。じゃあ、ちくめさんのこのプロの煽りを読んでみましょう。今回は愛の人。壮絶な人生。かつて戦後の東京、最貧困地域と呼ばれた、バタや部落で奉仕活動を続けた聖女の話。うん、ありの町とは、里子の生涯、病と祈り、メディアとの関係、ありの町のクリスマス。いい。
私でも本当に、うん、マジで、うん、キャッチ天才って言われてるからね。
うん、いや、ほんまそう思いましたよ、うん。さっきのキャッチも天才でした。
あのね、本当にキャッチって限られてるね、うん、文字数が、うんうんうん。そこにいかに興味を引く要素との情報を入れるかっていうのを頑張るから、うん、放送を頑張ってくれ。
え、そこで今
本編を頑張ってくれ。
本編
を頑張ってくれ。私はキャッチとか煽りを散々作って、はいどうぞって渡すから、中をやって。
中を中を
中身を頑張って。
池口くめさんも喋ってるから一緒やん。
適当に喋るのはやる。
適当に。いや、でも、里子会もめっちゃ面白かったんですよね。うん、なんか、うちらって、どっちかというと、エッジが聞きまくってる人の話ばっかするじゃないですか。うんうん、どちらかというと、こう、奇人、変人的な。
うん、
でも、北原里子は、あの、真面目すぎて変でしたね。
そうな、本当に真剣に、神を信じすぎてるから、うんうん、周りがもうダメって言えないんだよね。
う
ん、
あとその、そうはならんやろ。
そう。
みたいなことを、そうはなる感じでやっちゃうから、うん、なんか、こう変な人とか悪い人とかが、逆に、ほんまにじゃあ俺も協力するわ。みたいな。いや、いい人になっちゃうみたいな。う
ん、親分とかが、
そうそう。
体重されていくっていう。
そう。あれはすごかったですね。うん、なんか、それこそがっていう。なんか宗教がというよりも、この里子っていう人間が、
だから、まさにさ、ヒロインだよね。歌とかで世界を変えていくタイプのやつとか、いるじゃん、そういう、うんうん。何にも暴力を使わないのに、うん、周りのごつい人とかが、みんな、こう、従ってしまうという。
あ、そうそう。これってすごいことですよね。
すごいこと。
なんか、本人はね、やりたいことというかね、を続けてやってたんですけど、うん、 なんか、この美しい朝ドラのヒロインみたいな雰囲気の里子に、周りに出てくる人みんな龍が如くみたいな絵柄の、なんか、兄貴みたいな、なんかそんな人たちばっかりなんですけど、気がついたら、なんか、さとこちゃん、俺が、みたいな。
クリスちゃんに回収するんだけど、どうしたらいいかな、みたいな。
なんて名前にしたらいい。
そう。
あ、いい話でしたね、
みたいな。ね。
なんか割とそのまんま歴史で、まあ、起こったことが割とそのままそうっていうのがまた面白いですね。うん、なんか脚色してどうとかじゃなくて、割とマジでそのまんま、なんというか、そうというか。
ね。
ね。実際、やっぱりなんかこう、現実って結構ぶっ飛んでますよね。
うん。現実がやっぱ一番、だからやっぱ、その現実のね、即してるやつをやりたいんだけど、
ね。あ、そうですね。そうそう。本当に。
一番。
うん。このね、ありの町のマリアっていうね、その伝記の方ともね、書籍も出てますけど、うん、これを、このやっぱりね、霊子会と里子会は、このちょっと名前似てるっていう。
名前似てるけど、ね、けど全く違う。
マリア反対の。そう、でもこれがなんかちょうど、なんか1個目2個目で持ってこられたんで、うん、なんかこれ連続して神回やなと思って、うち何回も聞いても面白い。
そう、なんかね、自画自賛が多い、祈願ラジオ、よろしくお願いします。
でも落差がすごすぎて、ね、めっちゃ面白いんですよ。うん、なんか霊子会だと里子聞くと、なんか、逆にめっちゃ面白くなっちゃう。
面白いね。
だって、うちらもなんか、レイコ撮った後に里子会撮ったから、うん、なんか笑っちゃったもん、逆に。
そう。レイコの方がさ、うん、後だからね。
うん、そうそうそうそう。いや、あれは、ほんまに面白い回でしたね。
面白かったね。
で、あ、ほんで、うん、こう言ってる間に、7月のね、イベントが迫ってきたという、今年はイベントがね、なんか、いっぱいやらせてもらいましたね。
いっぱいやらせてもらいましたね。
で、7月の、会祈願ライブ。これはね、トウモロコシの会の吉田祐希さんと、うん、今にゆうすけさんと一緒の合同イベント。これが、その、復活してというかね、我々が定期的なね、配信を復活させてから、初イベント。
だっけ？
かな？
かな？
忘れたね。忘れんなよって感じですけど。
どうだっけ？
で、まあ、それで、だってほら、あの時死んでから再びっていう話ですからね。
そうだ。
うん。
あ、そうだ。それで、
はい。
初イベントだったんだけど、その後にもう一回死んだんだよね。
ああ、ちくめさんがね。
そう。
2023年結構いろんなことありましたよ、ちくめさん。
何回か死んでるから
振り返ってみたら。
本当に。
この時はまだね、生き返って、うん、まあ名古屋も行って帰ってきて。
そう、結構あの時は、状態が良かった、
うん。確かにそう、うん。言われてみれば。
今よりも数段。
状態が良かったって。
状態が良かった。今は本当に2時間ぐらいしたら、今日の昼何やったかとか覚えてないから。
あ、その時の状態がね。
そう。
記憶的な、記憶保管的なね。うん、まあ、この時確かに帰ってきてね、いろんなことをやって出かけたりもしながら、うん、まあ、でも忙しかったですよ、ちくめさん、この時もね。
忙しかったね。
忙しかったね、いろんなことしてたね。うん、で、まあ、7月の23日に、このイベントやるよって言って、うん、告知のトークとかもしつつ、うん、あ、でもまだね、6月なんで、うん、あ、その次は、突然また物語の話をしてますね、
うんうん、
死のゲーム、スペードの女王っていうことで、ちくめさんの、キャッチがまためっちゃ面白くて、巷で噂の NTR キング、プーシキン。彼の著作、スペードの女王はゾクッとする怪奇話。とにかく金が欲しいイケメンが老女にしたこととは？
ああ、これね。
これ漫画の。
そうそう、やおり、そう、やおりだよね。
巷で噂の NTR キング、
プーシキン。情報量が、えげつない。
巷で噂の。
NTR キングね。
いや、そうですね。まあ、彼のね、いや、ちょっとそのプーシキンを、ちょっとあまりにもね、うん、その切り口として悲惨に書きすぎたのではないかと、ちょっと反省をしたものでございまして、
うんうん、彼はもっとね、著作としては素晴らしいものを残してるんですよ。
素晴らしい著作があるんですよっていうようなことを、伝えようと思って、うん、お金が欲しいイケメンがね、
うん、
ババアにひどいことをするっていう、ひどい話を。
そういう話をね。
いや、これでもね、まあ、プーシキンはほんまいろんな話書いてますけど、うん、まあ、これは面白い話ですよね。
それ紹介したっていう。
はい、そうですね。うん、で、あ、そうね、そうね。で、その次、あ、この回も良かったですよね。
梅雨のとっても怖い話。
はい。これはね、なんか、サザエさんみたいな三本立て。
あ、なんか本当に、内情を語ると、いよいよテーマが出すのがもう大変になってきて、とりあえず一本じゃ足りない。一本にするにはちょっとっていうやつを三個ギュッと詰めて出したんだよね。
これくらいのお弁当箱に
続きは気になる人はググってくださいみたいな感じであっさいやつを3個やって逃げたってい
う。いやいやいや、ロンドンを舞台に怒涛の3本立て劇場例、一子は超サディズムサザエさんにはないやつやったわ。
ないやつ、サザエさんその回なかった
劇場例、一子は 超サディズム。灰色の男、ハーナスネフェル、エリザベス・ブラウンリック、嫌な話ね。
嫌な話ね。
いや、あれですよね、監獄で棒でツンツン、
ね。そう、外からされる。うん、気が狂った囚人は見せ物として監獄の中でもいじられるよっていう。う
ん、で、囚人がいるところをみんなの観光スポットに当てて、そうそうそうそう、はーい、次どうぞーみたいなね。
で、ツンツンする棒とかも貸してくれるんだよね。
ツンツン棒で、そこを回ってみんながお客さんにツンツンツンツンツンツンってするっていう。まあ、わかります。今、驚きますけど、当時のロンドンの倫理観は。
そう、100年くらい前だからね、全然。
うん、ね、全然もう普通にそういうアトラクションということでございます
よね。でも100年後に、うちらも、そうなってるかもしれないよ。
逆に？
日本という国ももうなくね、なっていて。
もう、もうツンツンされ。
ツンツンされる側に。
される側
に。日本人はもうみんな家畜人やっぷみたいな感じで、そういう世界観の、なんか、感じだっていうかもしれないじゃん。
家畜人や
っぷ。家畜人やっぷの世界観が、もうすぐ、100年後とかには、なってるかもしれない。
すぐ読めへん、書籍
が。すっげえ分厚いやつね。
すっげえ。うん。記書ね。
そう、記書。
世界の随一の記書ね。
そうそうそう。
家畜人ヤプーみたいなね。
うん、今度家畜人ヤプーの回やればいいじゃん。
どうやって解説しよう。
どうやって、もう本当に、載せらんないから、音波に。
いや、でも、家畜人ヤプーやったら、畜名さんが面白おかしいキャッチを書いてくれる、
うん。書いてくれる、書いてくれる。うん。
これが噂の。
これが噂の。ジョーさんと黄金みたいな。
めちゃくちゃいい。それを書いてもらえるならやってもいいかもしれません、
ね。それ書きますよ。うん、
いや、このでも、このなんかその、詰め合わせ結構良かったんですよね。
うん、
ね。なんかいろんな、こう、お話があって、うん。なんかこういうの、うちも、なんか会計ラジオとか聞いてた時に、クリスマスの詰め合わせの話とか結構好きやったなと思って。
あれもだから、あれでしょ？で、やっつける、やっつけるでしょ？
やっつける。その当時の
内緒。ベルが。
ベルが、
ね。あの頃からさ、面白おかしくやっつけて逃げるっていうパターンが。
あれで
も道成寺をさ、クリスマスのベルに見立てて。
ベルですよねっつって。あれ釣り金じゃ、ベルですよねって。
あれでもあのやり口よりも、もうちょっとやっぱ、真面目でちゃんとした感じの方向で行きたかったみたいなんだけど、あれが受けたから、まああの方向でもいいよねってなった。
ああ、なるほど、ね。
そうそうそう。だから、私が最初人物ラジオじゃなきゃダメだよって言ってたけど、A さんがさ、ぶっ壊したじゃん。うん、それと同じ、結局、北原さんは、ああいうのじゃダメだよって言ってたんだけど、ぶっ壊して好評だったから、まあ、その目線でもいいかって。やっぱ結構その、コンビでやってると化学反応じゃないけど、どっちかがやってることで受ければいいかってなるパターンって、ある、ありがち、
うん。破壊と創造。
破壊と創造。
コンビネーション。
そうそう。だと思う。
うん。うん、確かに。まあ、そういうのをね、こう、やっぱ破壊していきながらね、試行錯誤するってことですよね。うんうん、なんか、そんな困難してると、もう7月になって、うん、もうイベント直前っていうので、告知でツイキャスしてました。
ああ。
ね、なんかツイキャスのバックに、忌憚ラジオの、イラスト入れてやったけど、まあ、落ちに落ちまくって。
ああ、そう。ね、今回もツイキャスにしようかなって言ってたんだけど。
そう、落ちるもんね。
落ちるからね。
そう、もう、なんか聞いていただいてた方に申し訳ないことをしてしまっておりました。う
ん、で、最初だけさ、まあ、なんか映像があったよ、あれだけどさ、なんかこの辺にじゃあ顔写真とか出しながら聞いてください。
なんなら。
なんなら、絶対とかしてないからさ。
ね、うん、ほんで、これで、7月23日が、怪奇談ライブ2やったんですよね。
そうね。
吉田さんと今にさんと、
そう。
ね。いや、なんか、階段もあって、いろんなお話ができて、あと、ちくめさんの、ほにゃほにゃほにゃほにゃみたいな。
間違えてる。
ほにゃほにゃほにゃほにゃみたいなね。
そう。
話もありで、うん、まあ、面白かったですね。なんか、みんなが、今回は、誰も体調不良にならずにね、うん、イベントが始まって、イベントが終わってっていうね。終わってってい
やー、これも二人だったもんね。
二人？
二人だったでしょ、怪奇談ライブ2。
あ、吉田さんと今井さんも来てもらってね。
あれそれ、あ、そう、二人でやったのは単独は違う。
そうそう、11月。
11月か。
あ、11月じゃない、9月か。
9月か。これ8月か、まだ。
そう、7月の23日。
ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃぐちゃじゃん。うん。
いろんなことがあったからね。
怪奇談ライブも面白かったよね。
面白かった。なんかまたね、こうやってね、なんかいろんなことさせていただいて。で、なんかちくめさんがさ、そのなんか、前のライブ、その怪奇談ライブ1来てくださってた方、みたいな聞いたら結構いらっしゃって。
結構いて。
だから魔の空間。
だから、呪いの。友達とのコラボっていう。
の時のあの呪いの空間ね。このちくひめさんが。
一回死ぬ。
一回死ぬ。
一回死んだ時
に。一回死ぬ直前にあった、うん、イベントのとこにも来てくださってた方が2にも来てくださってたりとか。
うん、
なんか、すごかったですね。
すごかったね。
いや、本当に。いや、でもね、すごいありがたかったですね、なんか。
これはでもね、結構、成仏したよね。
成仏しましたね。うん、本当にね。すごいことですよ。ありがたい、ありがたい。
ありがたい。
で、そっから、8月、8月入って、あ、ミルナのタブー。
あ、うん。
うん。まあ、衣類婚姻誕とか、うんうん、まあ、ミルナのタブーって、なんかいろんなやつがあるんですけど、 なんかね、こう、衣類婚姻関係もいっぱいお話があるんですけど、うん、ちょっとまあ、メデュージーヌちゃんと、
妖精のね。
妖精のね。あと、海幸山幸とか、うん、まあ、覗き見みたいなところのタブーをちょっとこう、引っ張ってきてっていうような感じでしたね。なんか、
うん、結構こうしてみるとさ、
はい。
やっぱ私、やっつけ、A さん割とちゃんとテーマっていうのが多いね。う
ん、ちゃんとテーマって言って、うさぎとかやってるからどうかと思います。
いや、ちゃんとか、だからその、タイトルは、ちょっと、どうかなって思うんだけど、うん、中をちゃんとがっつり、マニアックに掘り下げてる、うん。私はキャッチコピーだけで、中はフリートークみたいな場合が多い。
フリートークってことないけど。
自分語りの場合が多い。
でもうちは結局ほら、ここでさ、沖縄ラジオで喋ると、その、うん、例えばこの、まあ、メルジーヌもそうで、海幸山幸もそうですけど、うん、まあ、うちがテーマとして何かしらを持ってくるじゃないですか。うん、そしたら、チケメイさんのレスポンスがあるじゃないですか、
うん。
あ、このパターンのやつってこういうやつあるよね、とか、うん、まあ、そのなんか何があるから
年の子
年の子じゃない。
おじいちゃんの豆知識みたいな。
いや、おじいちゃんみんなそのさ、みんなそのメデュージーヌとか詳しくないから、みんな衣類コインタに詳しくならへんから。え、なんかそういうなんかお互いになんか喋ってるから話題としてこう共有できるものが多いじゃないですか。
うん、
やし、なんか逆にその、そういう共有話題みたいのをテーマに持ってくることがなんか多いかもしれないですね。
ね。
そうそう。なんか、いっぱい、なんかその、衣類コン
タクトで、ねって言ってきま
して、話することが多いけど、でもなんか、何を持っていくかで、なんか、だいぶ大きい枠になっちゃうから、うん、その、特に民族学とかのテーマの中でも、うん、これこれのこれこれのこうぐらいまでいかへんかったら、うん、なんか、30分とかじゃ全然終わらへんぐらいのね、ボリューム感になっちゃうから。
逆に、だから、痛い話とか、うん、眠い話とか、やばい話とか、みたいなので持ってきて、そっから無理やり民族学に結びつけちゃったりとかが得意なパターンかな。
それめっちゃいいじゃん。
私は、うん。
次そうしよう。
私はでも毎回大体そのパターン。
もうすでにってこと、
うん、昔から。で、怒られてきたけど、うん。
めっちゃいい、それ。
でもなんか、その、大枠で、
うん。
なんかフリートークみたいになるんだけど。
まあでもそれはそれでさ、なんかその、テーマがありながらのっていうのはめっちゃいいじゃないですか。う
ん、まあ、だから、やりたいことやればいいんだよ。
そう、結局ね。うん。うちらが楽しい話を結局してるというね。で、そっから、9月の、16日に、祈願ライブ2、不退転。
あ、本当な単独でしょ、だから。
単独、うん。よく単独なんてやらせてもらいましたよね。
誰に？パンディットさんに？
パンディットさんに。どこに？
奥野さんに。
どこに奥野さんに？奥野さんに。よくもね、なんか、その最初だってね、単独だってみたいなね、お客さんちゅうかね、だってわざわざ、ね。
前は、イベントやった時は、ロフト、うん、
あ、ロフトね、新宿のね。
それで4人、
うん、
で、3人、4人。
4人。
でやったじゃん。
うん、祈願ラジオね。
そう、そりゃ安牌だよね。誰かしらのファンはいるわけじゃん。
いや、まあ、それはあれ
だって。こんなさ、気違いが2人でさ、パンディットでだよ。
否めない、それは否定できない。
で、どうだったんでしたっけ？
めっちゃ良かったし、なんか、ソールドを
する。え、聞こえない。え、どうだったんですか？
席がソールドしました。
ああ、わあこういうとこやで、嫌われるの。
いやいや
鼻につくって言われるの、こういうとこや、こういうとこやで。
ね、びっくりしましたよね。うん、なんかね、こんなにも、なんかすいません、みたいな。
そう、こんなね、なめくじのね、人たちに。
ね。なんかでもほら、なんか、こう、気違いとさ、席が、なんか、何お客さんとの距離が近かったから。
申し訳
なか
った、ね。そう、席が近いから。
なんか怖かったかも。
うん。
うちらのその、一段ちょっと遠くからさ、安全に見られるんじゃなくてね。うん、なんか被りつきになっちゃってね。
そう。
申し訳なかったですね。
本当にだって、ね、手伸ばせば届くぐらいの距離だからね、パンディットは。
ね、うん、逆に申し訳なかったですね。
そう。
で、ずっとね、なんか、こう、悲惨なスライドとか、なんかその、ちょっとこう、あれなやつ
とか。男色のスライドとかね。
ね、そうですね。
あとその、見せつけられてね。
ね、その、物みたいなものとかを見せつけられて。
あ、そうそうそうそう。何かの象徴みたいな、
ね。何かの、そう、何かの象徴みたいなもののね、たくさんね。
男性や女性のね、象徴みたいな。
象徴みたいなものをね、
見せつけられて、ね、
いただいたりとかね。うん、しつつね。まあでもやりたいこと全部させていただきまして。
ね、全部やりました
よ。全部やった。うん、ね、もうやりたいこと。よくもまあ、なんか二人で、2時間ぐらいとかってもう全然まあ持たへんくないとか言ったらもうね。
もう巻いて巻いて最後やんなかった。
間に合わないくらい。時間が足りないっていう。
感じでしたね。
うん。うん、どうか知ってましたね。で、そのまま熱海に逃避行して、うん、熱海旅行めっちゃ楽しかった。
そうそうそう。熱海旅行めっちゃ楽しかった、
ね。めっちゃ楽しかったし、うちらもなんかもう、タスクの怪物。
っていうことが、熱海で分かったんだよね。
熱海で分かった。なんか今までうちら。
気づいたんだよね。
そう。うちらずっとなんかこう、ずっと歯車を回転させ、モーターを回転させ続けてきたけど、うん、なんかこう、イベントわーって終わって、スキージャンプみたいにさーってこう、飛んでって熱海まで行って、そこでなんか、こう、何もしないを するんだ、みたいな。そう。悪魔のプーさんみたいな。何もしないをするんだってなったら、うん、うちらがタスクのお化けだってことに気づいて。
結局何もしないができなくて、収録し始めたっていう。うん、
狂ってましたね。あとその、熱海で二人で、あの、露天風呂入りながら、こう、海がね、ザザーン、ザーン、ザザーン。
あれ良かったね。
で、あれすっごい良くて、あれを見た途中でちくめさんが、次のさ、イベントタイトルさ、
風呂入りながら思いついちゃって、二重点にしよう、みたいな。
じゃあ二重点やった
ら、やったら、なんだっけ、
甘酢。甘酢を。なんでって。そう。結局、その、風呂入りながら二人で、
イベントの企画はね。
放送を練るって。しかも、書くもんとかもないところでやんな、みたいな。
肌、全裸。全裸で。
二人全裸でね。
全裸で次のイベントのタイトルは、マスラオがいいんじゃないですかね。
放送を練ってね。沖狭間とね。
そう。本当に。あ、でもいいじゃん。裸で馬に乗ってるから。信長的に言えば。そう。同じで丸腰っていう意味ではさ。
沖狭間の。
間違えてない。あって、正しい、正しい。
そういうところの着想だから。
そういうとこ、そう。
まあね、そういうことも
してる
んですね。うん。うんうんうん。って言って、熱海行って、で、ゆっくりしてって言ってたけど、まあ、ゆっくりはした。ゆっくりはした。
ゆっくりはした。一応、ね。
うちらの中では、あの、先の予定を分刻みで決めずに、うん、なんか一応、なんか、道行くままっていうかね、うん、朝ごはんとかもね、決めへんかったし、うん、もう、決めへんことを頑張ったよね。むしろね。うん、決めないことを頑張って、なんかちょっと、干物とか食べようと思ってるんですけど、なんか
いいお店、
いいお店知りませんかみたいな、感じで、あの、教えてもらったお店に行ったり、本当に超、なんかね、何もしないを頑張ろうという。
あの辺の記憶がすっぽりないのは、うん、具合が悪かったから。
なるほどね。うん。そうかもね。ほんで、結局帰ってきて、うん、で、そこからもう一回ここで収録。
そう。東京帰ってきて、解散しないで、ここでね、私の家に、ね、来て集まって、収録開始したんだよね、
うん。なんでそんなことしたんでしょうね。
気違いだから。
そっか。なんかあれでしたね、うん。このイベント終わって熱海に行ったことによって、自分たちが、その、
ラジオヤリマンだから。
違う違う。あの、なんか自分たちが、その、気違いだっていうことと、うん、その、かつタスクのお化けだっていう、悲しきモンスターだっていうことに、うん、ちゃんと分かった。
そうね。
うん、ちゃんと理解した、うん。でも、まあ今後もやること一緒やなってなった。
多分、ね、変わらないよね。
うん、そうですね。まあでも良かったですよね。自分たちを振り返る旅でしたね。うんうん、
あれは。
あれすげえ良かった。
特にあそこで一旦本当の意味で、うん、あの、海見ながら、リセットできたから、うん、第2章みたいな感じで、あそこで一回終わってるよね。うん、確かに。1年は終わってないけど。
確かにそうかも、うん。あそこなんか区切り感めっちゃありましたね。
あそこで、ね、一旦終わった、
うん。うん。うん、めっちゃありました。それもめっちゃ良かったですね。ほいで、そっから、あ、そうそう。で、あ、そうや、古代メキシコ店行きましたね。うん、あれも良かったな。ほいで、あ、そうそうね。イベント直後放送して、うん、また振り返り会もやって、で、そうこうしてたら、あ、そう、で、10月にイベント終わって、あの、うん、モーツァルトとレクイエム、あの、イベントでやったお話なんですけど、ただ、あの、ちょっと大急ぎで、ちょっとね、時間が押し迫って、
やりきれなかったからね。
そう、たので、ちょっとゆっくりね、こう、あの、話を振り下げながらお話ししつつ、うん、で、そこからスペースして、うん、あ、なんか人間味をね、感じてもらおうと思って、二人で100の質問のスペースをやったりしましたけど、うん、なんか、逆により
距離感ができただけっていう、う
ん。より皆さんが、
引いたっていう
。
そういう。
おかしいんですよね。人となりをしていただいたところ、皆さんが引いたという。で、その次ですよ、しくめさん。
はい。
花開く暖色文化史
最近のやつですね。
イエーイ、もう10月ですからね。これもめちゃくちゃ面白かったんですよね。
これね。
はい。で、これね、暖色文化のところから歴史を振り返るっていうね。シジノの葉振り、アマヌの葉振り、オオトモノヤカモチから、大気、大気良すぎましたね。大気ね。うん、でね、あの、まあ、お坊さんとね、死後、みたいなやつとか、あと、なんせまあ、権力とのね、とかね、芸能とかね。
とかね。
ね。いろんなね、
だって岩田純一さんっていう本庁男色校っていうのを書いてる作家さんの本を、まあテキストとして、うんうん、まあ判読しながら進めていったような形。
はい。
うん、
ただ本当に驚くようなね。
下ネタだね。今真面目に言ってみたけど、岩田純一さんを判読しとか言ったけど、何のことはない男色の歴史だから。
いや、そうなんです。しかもですね、今の、なんていうかな、こう、でき得る限り品がないように頑張ったような書物でさえも到達できない、うん、
下品さ、
うん、本当に生粋、うん、の 喫水の。
霜中の霜。
そうですね。
下の、中の下。
もう本当に、キングオブキングスですよ。
だって紹介しなかったもんね。
ちょっと無理なやつ。
無理だった。ごめん、無理だった。読んでみたいな。
そうそう、ちょっとね、その、さすがに、その、もう、なんか、ひどいとかそういうことじゃなくて。
大体、ところてんのこと言ってます。
うん。うん、なんか、そのものすぎて、うん、なんか、面白いとかそういうのじゃないんですよ。もう、そのもの。
そのもの。
そのものです。うん、そのものの話がほとんどで、なんかやっぱりね、人間っていうのは、あとそのね、なんかこう、情緒っていうのを大事にするんだなみたいなね、うん、気持ちにさせてくれるような。
私たちはやっぱ情緒を大事にしていこうねっていう。
そうですね。うん。なんかうちらでさえも、うん、
我が振り直すか。
そうそうそう。なんか、あってなっちゃった。
岩田さんはさ、
うん。
岩田さんもきっと編纂しながら弾いてただろうね、
ちょっと。いや、思いますよね。ね。うん。ちょっとね、振り返ってみたところ、あとね、なんか、やっぱり、歴史の中で、もちろん文化史っていうのは、うん、別で習うことが多い、勉強ではね、多いんですけど、ただもう、そういう、元々の雰囲気っていうか、その時代の雰囲気ってね、うん、文化ですから、うん、その雰囲気が根底にあって、いろんなことが起こったりするんで、そこを知っていると、だいぶ見え方変わるっていうかね。
そうね。
うん。そんなみんな真面目にさ、家系図の順番でさ、この人がこうついて、うん、これがこうなって、みたいな、じゃなくて、そういうのもありきなんで、で、大体ね、こうちょっとその、しょうもねえような、まあ、色恋沙汰なりなんなりとかがね、うん、歴史をね、大きく動かしていったりするようなことは、まあまあっていう。
ただあることだ
から、ね。ただあること。人間はそんなもんですね。で、あ、そや、ちくめさんほんで、一回
で、ここで一回死んだんですよ。
はい、ちくめさんが。
暖色が終わって。
はい。
うん。
暖色のね、一体一回が終わって、
で、
ちくめさんは。
死んで、
はい。
で、結構、うん、
結構やばかった、ね。
やばくて、酸素が脳に行ってなくて、うんうん、バカが、まあ、増進されて、いまだに記憶障害が戻ってこないっていう。だって今これ言ってて話合わせてるけど、うん、ほぼほぼ覚えてないからね。
まあその中身のことはね、なんか言っていて、うん、ああ、はいはいみたいなのあるかもしれんけど、はいはいみたいなね。
でもその時どんなご飯だったかとかも全く覚えてない。
うんうんうん。本当ね、うん、一時ね、だいぶやばかったよね。あ、これは、うん、しかもなんかもう10月も後半やったから、うん、レチクメさんは11月のね、23日にイベントを控えたのよ。
で、ね、出たんですよね、ちゃんとね。
すごいことですよ、本当。AU 会っていうね。
そう。
そう、しかもそのチャレンジングのね、イベントやったじゃないですか。うん、会談も含めてっていう演技とかね、うん、そういうイベントを控えてて、さすがのうちも、こりゃーってちょっと思ったかも。けど、なんと、チクメさんは、戻ってまいりまして、退院しました。で、その時の更新が、伊達にあの世は見てねえぜ。
自分でもう戻ってきたばっかりで、フラフラの自分でキャッチ書いてるから、かわいそうに自分でキャッチ書かされてんの。自分で伊達にあの世を見てねえぜ。黄泉の国から戻ってきましたって書いてるんだよ、自分で。すごいよね。
いやー、で、まあね、11月25日のね、うん、高円寺パンディットの演遊会で、に向けて準備をちくめさんもしつつ、うん、その次の11月のちくめさん戻ってきてからの会は、うん、あ、突然のまた
そう。
人物はどこ行ったっていう、人工栄養とリフィーディング症候群。
でもこれ結構評判いい。もうなんかかなりいろんな人にパクられてるらしいよ。
え、どういうこと？
なんかこれを、避難ラジオで言ったら、うん、これをなんかメディアで出す人が結構いたみたい。
いや、たまたまでもあるじゃない。
うん。ただ私も思うんだけど、でも、木田さんがやったら、やっているやつがいますよ、みたいな密告はあったよ。
密告
3件くらい。
本当に。
うん、まあでも私はぶっちゃけ私の回じゃないから、全然いいんだけど、私の回だったら多分もっとすごい、もっと掘って潜って追求するけどね。
それダークウェブ。
日にちとか全部調べて、どこから発信したのかとか、どこを見てきたのかとか、調べるけどね。
まあまあまあ、有名な話って有名な話だと思いますけどね。うん、あと、ちょうどほら、なんか大河とかね、
うんうん、
なんか秀吉とかもね、話題にあったから、なんかちょうど良かったんかも。
面白かったね。
あ、良かったです。
うん、
え、下のお口から何々をっていうね。
そう。
意外とね、紐解いていくとね、この割合、こう、下のお口ってすごくよく使われていたんだなっていう驚きもありますよね。
いい話なのに、キャッチがそんな、キャッチを持ってきてすいませんね。なんか、そうだ、これ私書いてんだもんね。
確かそう。うん、そう。でもね、まあ、栄養を取るっていうのはね、
うん、
でもなんか、みんなどんなご飯食べてるかとかって、うん、どっか外食するときとかはそうですけど、うん、普通そんなこと話しないじゃないですか。
しないしない。
でも結構ね、うちは特にほら医療機関にいるとさ、
うん、
お口からご飯を食べられない人たちって結構よく見るんで、うん、ね、鼻にね、管入れたりね、うん、 そのお腹から通していったりね、うん、あとはまあ点滴をね、あのポートって言って、あ、それこそあの血管をね、こう引っ張ってきて、そこにいつでもアクセスできる入り口をね、体にミッて埋め込んであって、そこから栄養をね生かしたりとかね、まあ、いろんなね病気の人がいますから、うん、意外とね、その他のとこは大丈夫でも、それこそあのラジオ部の回でこのね口の周りがバゴシャーってなっちゃったりとかしても生きてますからね、うん、あのね、あのジョージじゃねえや、何や、ね、戦争へ行ったみたいなやつとかね、
あれですよ、うん、脳やられたら終わりだからね本当に、あ、脳やられると、うん、いろんな意味で本当にその体にも送らなくなるから、うんうん、やばいんだよ。
そういうエラーもありますよね。
そういうエラーもあるんだよ。
うんうん、なんかやっぱりね、そのやっぱ司令塔がここにあって、どこにエラーが出るかでね、もう分からへんってとこありますよね。
うん、私今もうあれだからジョーカーみたいになってるからね。本当に。ちょっとジョーカーみたいなっていうか、あの、善悪の判断とかが割とつかなくて、良、うんうん、かれと思って悪いこと、本当に純粋に悪いことやっちゃってる可能性があるから。
自分でも。
そう。それちゃんと言ったるからね、周りの人に。うん、親族とかにも。ちょっとなんかさっきジョーカーみたいになっちゃってる気が嫌いがあるんで、まあ、なんかやらかしたら、あれしてくださいって。
うんうん、ちょっとね、そうね。あの、ある程度やっぱそこら辺をね、そう、アウトラインを確認して、ね。
そうそうそうそう。
サポートする必要がある。
今大丈夫ですかねみたいな。
うん。ああ、まあそういうのはね。でもどこにほらエラーが起こってるのって見えないじゃないですか。
そうなんだよ。
そこはやっぱ難しいですよね。うん、その特にね、この脳のっていうのもね、うん。あとなんか自分でもこう、覚知できてないエラーみたいなとかね。
でも A さんもおかしいから、そこはだから確認してもここの二人だとダメなんだよね。
うまよ。
いいんじゃないですかってなっちゃうから。
確かに。百里ある。
好きだよね、それね。百里ある。
ネット用語。
そう。
古いネット用語。
古いネット用語好きだよね、あなたね。
普段は使わないですけど、なんか、ちぐめさんとした時は。
年寄りだから
違う、なんかわからんけど、こう、そういうこう、うん、北ラジオなら言っていいみたいなとこ、う
ん、聞いてる人たちもみんな、あれね、私たちか、それより上だ、ね、人しか聞いてないからね。
よし。
クソオタクが。本当。
そうだよね、うん。まあそう、意外とちょっとね、こう、今回この切り口としては、うん、あとほら、やっぱね、あの、生きることをね、あの、お、ご飯が急に食べられなくなって、何日も砂漠でさまよった後には、いきなりご飯をいっぱい食べないように気をつけようねっていう。
うんうん。
すごい実践的な、明日から使える豆知識みたいな回でしたね。
あ、音大丈夫？
ちょっとなんかウィーンってパソコン言ってるかも。うん、で、その次、あ、うん、そうそう、今井さんがね、告知会で来てくださったんですよね。11月18日、もうこれ150回ですよ。
やっぱ今井さんが来てくださったから、パソコンも。
あ、パソコンもね。なんか今井さんが、園遊会がもうね、11月25日に迫ってたんで、
そ
う、
告知でね。
そう、告知をやってたんですけど、うん、なんか今井さんが出てくださった時に、富士山の山麓で、うん、なんか今井さん、ちょうどなんかイベント、うん、とかでなんかお忙しくされてて、なんか車の中でわざわざね、時間作っていただいて、うん、で、なぜか、あの、チェーンソーを怖がるウサギちゃんの動画を、これ、ね、今日、あの、見たんですよ。よかったらって言って送ってくださって、うちらが、
ん？なんか、チェーンソーを振ってるおっさんがいて、ウサギがみんな怖くて逃げ惑ってるっていう状況らしいんだけど、
そうそう。
そんなレアな現場にやっぱり遭遇する今井さんって持ってるよね、何かをっていう。
そうそうそう。
なかなか遭遇したいよね。うん。奇妙な現場ってね。
そう。なんかやっぱ今井さんってそういうなんかこうカオスなところで、なんかニコってしてるみたいな。うん。なんかいつね、その時、結構今井さんがちょうど出てくださった後にうちらが喋ってることが今思い出した。今井さんってやっぱ龍が如くの、あの、最初いい人やと思ってたけど、
そうそうそう、
あの、黒幕的なボスキャラですよねっていう。
そういう感じだよね。
そうそう。で、なんかちょうど、この園遊会の時の ARG って話があって、うんうん、なんかオルタネイトリアリティゲームみたいな。うん、
ARG。
ARG ね、うん。なんかうちらが全然知らん、なんかすごい、なんか。
視覚とか聴覚とかがない段階で、どういうことができるのか、真っ暗の中で、こう人間のそういうところを研ぎ澄まされてやるゲームっていう。う
ん、そう。で、かつそれをなんかその、広告とかに使っていくっていうので、うん、なんかこう、理想、現実っぽいけど、どこか境界線がわからなくなるような実験的なって感じですよね。
あ、いや、で、今井さんそうやってさ、そういう広告とかクリエイティブなことを、うん、作ってるじゃん。
うん、
私、トースポみたいなキャッチ作ってるから。全然、クリエイターの方向が違うよね。今気づいた。同じような業界じゃんって思ったけど、私だってキャットスポのキャッチ作ってるようなタイプじゃん。
今にさんはあれやね、なんかこう、ウェブメディアとかであの、ちょっとこう、インタビューされてるやつが載って
そう。そうそう、そうそういうやつ。私は習慣されてそうだよね。なんかゴシップ記事とかでさ、あと訴訟を起こされてそうだよね。
ちょっとそのなんかあの、ここで撮っちゃいかんところで、
そうそうそう、突してさ。 やっちゃって。
書いちゃったとか、
ね。書いちゃったとか、謝罪文とかをさ、掲載してさ。
ちょっと戦ってるフィールドの修羅が違う。
修羅が違うね。
修羅のタイプが違うかもしれないですね。うん、でもまあ、そんなこともありつつ、あ、園遊会がね、25にあったじゃないですか、ちくめさん。園遊会面白かったですよ。
面白かった。
面白かった。
あの時、怖かったでしょ。
うん、怖かったよね。
あの時さ。
うちは分かったけど、うん、あの、お客さんが怖がってた。
そう、あの、本当に退院直後だったのもあって、
うんうんうん、そうね。
あの、本当に頭おかしい人の演技をしなきゃいけなかったんだけど、うんうんうん、本当に頭おかしくて。
なんかもう、役と、うん、あれか、いや、演じる役柄と、ちくひめさん自身がかなり、うん、あ
の、もう、密接な関係。
密接な関係にあった。
そう。
すごいことですよ。
完全な、だから狂人。で、今、あの、結構ね、さ映像を奥野さんが撮って残してくれたやつとかを見返しても、映像だとね、あんまりわかんない、
うんうん。
だから、あの恐怖は現場で見た人しかわかんないから、
うん、あの恐怖は。
救い。あのね、後々見返されても誰も気づかないから大丈夫。でも、あそこにいた人は、あ、ちくひめさんって気違いなんだなってことがわかったと思う。
うん、あのなんか、本番のやつかなんか、うちもなんか前、紙一重でしたって言ったけど、うん、なんか、うちはその前にちくひめさんに会ってたからわかったけど、うん、そうじゃない人は、うん、あれえ、これあと、なんか、つけめさんが体調が悪いかもしれへんって心配した人がいっぱいいたかもね。
あれ、でも体調は悪かったよ。
まあね、悪かったね。うん、よくはなかったけど。
よくはなかったけど。
でもなんかその、今あれなんか、つけめさんに、なんかこう、すごいこう、トラブルが体に起こってるんじゃないかって心配した人がいたかもしれんなと思った。うん、見ながら。
でもあの後、うん、打ち上げやって帰れるぐらいの、ね、
うん。そう、そう、ちゃんとね。
そう。
うん。なんかでも、つけめさんさ、こう、退院してきてから、なんか、いろいろこう、決めて、こうやってるじゃないですか。うん、その、ぎゅうぎゅうによってを詰めすぎひんように、こう、体とのね、バランスを取りつつみたいな。うん、
あれでも、うん、終わった後、私、まあちょっと体調に気を使ってそのまま帰ったじゃないですか。うん、あの後、終わった後に、うん、私の知り合いと知り合い同士が仲良くなって飲みに行って、もうファイトクラブ問題に。
うち言うと思ったから、これ、ファイトクラブ問題や。
そう、二人で LINE 交換とかして、めっちゃ仲良くなってて、
あら。
イベントとか二人でしてるらしいです。なんか。
NTR。
NTR。
そう。NTR。
されてくれる問題だなと思いながら。
そんなことがあったん
そう。
まあでもね、これはね、体が大事。
うん。
ね、健康が一番ですからね。
年早く寝たいんです、帰って。
まあ、それ大睡眠大事ですからね、ほんまにね。睡眠は何より大事。あ、なんかさっきめちゃくちゃ前に、加藤さんが仕事ない前なのですぐ退出しますが、今年も一年配信ありがとうございました。来年も楽しい配信楽しみにしておりますと書いてください。
あ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。
楽しい配信ですって。
今日のやつは
今振り返ってきたけど、楽しい配信があったかどうか。
わかんない。わかんない。
地獄のような配信があるなっていう。
今こうやって自分らで振り返ってる段階では、結構やっちゃってんなっていう。
思いました、うちらも、うん。なんか、やらかしてんな。
やらかしてんな、このチョイスって思って。
常にやらかしてる。うん、ほんで、イベントも無事に終わって、うん、で、その次のタイミングはちょうど、あ、人工栄養のアフタートークで、なんかサラナムシとか、寄生虫の話をしたら、うんうん、なんか割と皆さんお好きなような感じであったり、うんうん、藤田浩一郎先生は本当に尊敬してます。またなんかそういう会をやってもいいかもなって思いました。
うん。
で、あ、もうそしたら12月や次。
そうだよ。
早っ。で、ほんで12月になって、ちくめさんとクリスマスマーケット行ってね。
この間の話だね。
そう、めっちゃ最近。
うん。うん、
で、なんかウキウキでクリスマスマーケットを満喫しすぎて、
また雑談みたいな会議所取ったの。
そう、うん、なんかスペースやりまーすとか言ってたのに楽しみすぎて遅刻して今日みたいに。
だから学習機能ついてない。同じことやってるよ。今日も同じこと。
でもさ、もうさ、今日は昨日はさ、もう時間わからへんもんねってちくめさんが言ってて、
うん、
そうですね、もう時間わかんないっすねっていう。
加藤時子の店にね、
うん、
加藤時子の店ではない。加藤時子が広告塔になってる店ね。
ぐらいのね。
赤いね。
うん、うん、まあロシア料理店でね、うん、今日はね、ランチをゆっくりしてきたんですけど、うん、なんかロシアンティーのね、ジャムがね、サクランボとのジャムとバラのジャムと、
うん、
バラの花びらのジャムと、ね。
あれ美味しかったね。
美味しかった。あれとね、スイートウォッカでね。
うん、
ちょっとなんかまったりしすぎてね。
そう。
あれは最高でしたね。
最高でしたね。
ほんまになんか。
いいあれですよ。幸せですよ。
いい幸せ。確かに。もうやっと収めたから言える。
うん。そう。
いろいろこうね、収めたから言える。で、あ、ほんで、今年の、この前の回が、花広く、男色昔後編。江戸時代からね。
そう。
この前のね、中世でみんながドヨドヨってなったところで、うん、まあ、そこのね、中世はもうほんまにそのもの、ズバリだったじゃないですか。うん、 まあ、江戸はもうね、そこにアレンジが加わってるというね。
さっきも言ったね、岩田純一さんもね。
まあ、ええ、
ちょっと話を出してみたり。
ええ、しつつね。
しつつ。
大好評。物議ご愛顧の南食文化史後編。すごい。キャッチがすごい。
これさ、でも、ちょっと、キャッチ長すぎて入らないよね。
確かに。
もうこれ、だいぶ疲れてきてんじゃない、うん、
情報量が多すぎましたね、この時ね。
ご愛顧、何なんだろうね。うん、
あと、まあ、いろんな話がいっぱいあったけど、あとあれね、よかったですね、白虎隊。
白袴隊とか言って。
白袴隊っての
は、白虎隊ね。
白虎隊。何が怖いって、中世とかでみんなドン引きしたと思うんですけど、うん、なんと最近まで、割と、ドン引きするような事件がいっぱいあるっていうところがまたね。そうそうそう、
大正時代とかも、うん、男が男の人に、こう、ナンパしたり、うん、レイプしたり、
うん、
そういったね、事件がね、
うんうん。たくさんあったというね。
そう。
で、まあ最終的にはもうね、江戸川乱歩と岩田純一というね。そうそう、この。これはでも、エモい話ですよね。
エモい話
なの。エモい。かなりエモい。うん、あとなんか、このぐらいの時代のなんか、文豪とか文人たちって結構親友関係の人たち多いじゃないですか。うん、なんかその辺もなんか結構全体的にエモいこと多いですよね。
多い多い。
ね。なんか、そういう話聞くと、なんか、いいよねー、みたいな。なんか、内田百軒と、宮城道夫とか、なんかこう、意外なね、うん、春の海のね、ちゃん、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃん、お正月に聞く、
ぷ
ーとか、なんかね、ああいうやつとかの、うん、その、ことの人の文豪とか、ね、なんかいろんなこう、こう、交友関係とか、があるところでの、うん、この江戸川乱歩と岩田純一はでもね、やっぱりもう、仲間、っていうかね、同じ。
そうだね。穴の無地
な。穴の無地まで、あ、いいのね。
うん。
なんか、同じ同人サークルの。
そうだね。
同じ同人サークルの仲間って感じ。
う
ん、
そうだね。
うん。今、この話はめちゃくちゃ良かったですね。うん、もう本当に感動のフィナーレということで。
そう、これ ね。
いや、でもシリーズ完結したのはすごいですよね。前後編でちくみさんあんまなくないですか？
だいたい投げっぱなしで、私勝手にシリーズ作って放置してるのまだあるから、なんだっけ？
境とかね。
境とか、教会の話とか。あ、
教会の話ね。そう。
ああいう民族学的なやつやり始めて、全部途中でバカになっちゃったから、続けられなくなっちゃって、放置。死の日本文化史とか、
ね。あ、死の日本文化史もね。
そう。
そういう話のね、こう、エッセンスみたいなのをまた持ってきてね、うん、こう一緒にやろうと思います。
薄くね。
薄く。まあ、でもね、ほら、いろんな話がいっぱいチリチリになるようにね、うん、こう、この切り口でっていう方がね、きっと面白いですよね。あとね、アフタートークはね、メイドの飛脚、落とされた純愛。
自分の漫画の宣伝ぶっ込んできた。やつ。
これめっちゃ面白いね。
これね。
いや、ほんとね。あと結構ね、なんかこう、そしくめさんが結構なんか真面目に結構アフタートーク、よかったよ、みね、みたいな話振り返ったけど、うん、結構ふざけてましたね、うちら。
結構ふざけてた、
うん。なんか真面目に終わらせたつもりだったんですけど、
全然。全部大体ふざけてた。
ギャグ漫画日和。
なんか後から、その男色の後編のアフタートーク、
うん、
後から聞き直してみたけど、A さん全然ちゃんとしてなかったよ、これ。うちら成立してないよ、つって。
そうそう。
A さん、自信満々にあれ良かったですよねって言うけど、全然成立しなかった。
いや、あの時はでも、ちくめさんも。
そう、良かったよねって。
結構真面目にアフタートーク終わったね、私たち。
着地したじゃん。
男色外結構いい感じで、真面目に着地したじゃんみたいなこと言ってて、うちも、いや、そうですよねって思ったけど、うん、自己、うちらが思ってるのと、実際撮ってたのが違いすぎて。
あれ、おかしいな、撮った内容どっか聞いちゃったのかなぐらい、
こいつら。
うちらの記憶と、実際の音源が違ったっていう。
ふざけ倒してました
ね。ふざけ倒してたね。
うん、なんか、ね、やじきだとかいいですよねとか言ってたけど、ふざけ倒した話でしたね。
そう。
全然。
何のことはない。
何のことはない。いや、でもね、この男色文化史とかみたいな、こういう切り口の話はやっぱすごいいいなと思いました。うん、うちもなんかね、いい種棒みたいなのがあるとね、なんかこういうの切り口にこうお話ししていくと、うん、ね、なんかいいかもって思いました。ちょっと来年にも繋がれそうな感じの。ほんで、あ、そうそう、説話伝承学会12月の。あ、
できたっていううちらがね。
そうそう、うん、インターネットでね。
うんうん。
なんかオンライン学会で、説話伝承学会に今回、その、トウモロコシの会の吉田由紀さんが、うん、その、
たまたまね。
たまたま
ね。たまたまね。
そう。ま、実話会談というものを、その研究とかの素性に載せるという、うん、まあ、試みというかね。そういう新しいあれですよね。なんか、一つの流れみたいなとこでしたね。うん、なんかこう、いろんな、
国学院だからさ、
うん、
まあ、
そうですよね。
そういった感じなんじゃ
ないか、うん、確かに。
あとその、見た目的な、
うんうんうん。そうですね。なんか研究発表って意味でもすごい面白くて、いろんなテーマがあって、うん、天狗の話とかね、うん、あとその、お地蔵さん火事でとかね、うん、あといろ、先生たちの話もすごい面白くて、うん、 ね、エッセンスがいっぱいあって、で、そこで、あと、その、現代っていうもので、まだその、文化しきれていないけれども、ここまでの流れを、本当に丁寧にね、うん、なんかこう、振り返って、
やってくれたね。
うん、すごい面白かったですね。なんか、4時間ぐらいあったかな？
そう。
なんか、ね、長かったんだけど、1時から5時とかやったはずなんですけど。
長さをあんまり感じなくて。
うん、そう。二人でね、なんかケバブのお弁当を二人で食べながら。
ケバブ食いすぎなよ、最近。
常に中央
ある。毎日ケバブ食ってんじゃん。
美味しいよね。やっぱラムが一番いい。
そう。
そう、見ながら、で、なんかこうね、わからんとこはね、調べて、え、これってさ、とか言いながら、レジュメを見ながら、うん、めっちゃ楽しみましたね、むしろ。オンラインやからこそ、なんか集中できたかも、
うん。
ね、椅子に座ってたらなんかね、途中でちょっとしんどくなる時あったかもですけど、なんか、なんやかんやと最、でね、最初から最後までね、すごい全部ね、聞いてましたね。
聞いてたね。
ねすごい面白かったです。ほ、うん、いで、あ、もうそしたら前回や。で、クリスマス。
クリスマス。
この前のね。
新生体とか。あの子のレディコミ。これ、私がやったやつだよね。
そう、チケメさんが、漫画家の先輩って感じでいいんですか？
そうそう、漫画家の先輩と、
はい、先輩と一緒に。
一緒に。
はい。
なんか、私が一人でクリスマススペシャル漫画編を撮ろうと言ってて、どうしよう、なんか一人ででもやることないんだけど、みたいな感じで、お題を募集してて、
うんうん、
でお題を出して、ネット、インターネットに出したんだよね。
うん、
そしたら、なんか先輩がそこに食いついて、うん、おぉ、エモいじゃんみたいになって、え、じゃあやります？え、いいの？そしたら、やるよ、全然やるよ、やるよ、やるよ。あ、マジですか？じゃあ出てください、つって。ただ、向こうも、あれだし、はい、なんていうか、遠隔だし。
ああ、そうか、そうか、お互い、ね。
そう、お互い遠隔だから、音はあんまり良くなかったんだけど、はい、それを録音して、
うん。
うん、今、聞けるけどね、最新音源として。
面白かった。
うん。
ね。いや、なんか本当に、こう、生粋の、まあ、表現者としてのね、対談みたいな感じだったじゃないですか。こう
本当に？
うん。なんか、そのさ。
業界の黒い愚痴。愚痴じゃなくて、ね。
黒い
愚痴。業界に嫌われた二人の愚痴じゃなくて。
業界もそうですけど、でもほら、どっちもクリエイトする人たちじゃないですか。
で、破れた人たち。敗者の、敗者の歴史、
ね。敗者っていうか、いや、でも今も書いて、ね、書いてらっしゃる。
今も書いてるけど、でも降りてるからね、あの人も、私もその、なんていうか、商業は。
あ、まあまあ、うん、そこの部分としてはっていうね。うん、様々な話がありつつも。
そうで、本当にね、尊敬してる先輩で、
うんうん、
あ、だから、吉田さんが、うん、私、そういった意味では、うん、ラジオだと、一応、なんていうか、尊敬してて、
はいはいはい、
目標じゃないけど、うん、そういう形なんですよ。うん、で、先輩だしね、
うん、
うちより多分2年くらい早いんだよね、
うんうんうん、
吉田さんとかの方が、
うんうん。
で、うちのその漫画家の先輩は、本手のに16ぐらいの時から知ってて、だからガチで、その人の背中を目指してやってきてた。
あー、すごい。
ただ、そしたら結果こんなになっちゃって、二人して潰れたっていう。
こんな。でも、その先輩とね、うん、こうやってね、なんか二人でね、うん、そういう配信をするなんて。
愚痴を言い合うってね。
いや、いいですよ。
そう。でも、もし、まあ、よかったらね、また先輩、ね。
うん、あの頃のレディコミの話とね。
そう、話とかね。
いや、もっともっとでも、いろんな話が。
あるけどね、本当に、あの頃の業界、私が知ってるよりも前の業界を知ってるから。
あ、そうかそうか、そうですよね。
ヤクザだからね、本当にやばい話いっぱいあるから、やばいから、私は聞かなかったことにしたい。
そうか、やばいの中でもやばくない話だったんですね。
あ、全然やばくない。
あ、そうでしたか。うん、
全然やばくない。
なんかうちはその表現者、その人たち、そこでいたからしかわからん世界の話がいっぱいだと思ったけど、それどころじゃない。
どころじゃない。本当に、だから、ネットとかで検索したら出てきちゃうような事件とか結構あるから、うん。
ああ。
やばいよ。
やば。なんかでもね、それを考えたら、うん、今年は、結構、いろんなね、ゲストの方とか、まあ、業界としてはね、ちくめさんももちろん漫画のとこにいたからあれけど、うん、で、こういう遠隔も含めて、まあ、プリティさんとかもそうですし、うん、まあ、今にさんとかね、
うん、
まあ、ゲストって、配信のゲストって、先生もね、
うん、
なんか、いろんなね、
そう。
こともね、
ね、いろんな。
来ていただいて、イベントもちくめさん3回。
で、すっごい、本当に今、こうやって見て、
うん、
ほぼほぼ覚えてないね。やっぱりね、鶏と一緒、チームの方が。
まあでもみんなさ、あれやった時に、ああ、これですねってぴったり出てこへんくって、うん、なんか中の話とかしてて、ああ、そういや、そんなことあったな、みたいな感じでいいと思いますけどね。思い出しては忘れ
ません。
また思い出しては。
どうにかする。
どうにかする。ちくめさんほら、書いてくれた。
ちく姫チルドレンとしては。Aさんが。
ちくめチルドレンとしては。
今後ね、花開いていくんじゃない？私の血を受け継いで、やっていくんじゃない？
兄貴。そう ういうあれじゃない。
そういうあれじゃない。
それでも、ちくめさんがね、うん、書いてくださったキャッチはこれからも残るからね。
そうそう、私が死んでもね。
名作のキャッチがね、うん、様々な。うちは今、ここまで振り返って、うん、やっぱり一番好きなキャッチは、
キャッチなの？一番好きな回があった
ことで。キャッチくめの一番好きな回は今年やった中で思い出深いやつ。
なんだろう、つつみ。
やっぱうちもつつみ玲子。
つつみ玲子。なんか、あれじゃん、どっかのパクリだったさ、今年の大賞は、つつみ玲子会。
大賞。
大賞自分らで決める。大賞募集、うちは来ないもん、募集しても。ね、大賞。
自分らで
決める。自分らで決める。だから、うちらの今年の良かったです、でしょう大賞は。
自給自足で、ね。
自給 自足大賞は言いにくいな。
大賞は
大賞は、
はい、
第126回、
はい、
堤玲子、スラムの真ん中で愛と性を叫ぶ、我が闘争、これに決定しました。
3歳で復讐の鬼、16歳スケバンから街の用心棒、チェーンを振り回し、メリケンサック常備の純情処女、道場食い美少年、キラからのハネムーンは火の車に乗って。
あ、これもキャッチも最高だね。
うん、終わりよければ全てよし、めちゃくちゃいい。
めちゃくちゃ、これすごいね、自分で対象決めて自分で自画自賛して、最後拍手で終わるっていう。
幸せ
すごい。すごい、あれ、マニファクチャーだね。カナイ選手工業。
圧倒的
カナイ。圧倒的なカナイ選手工業。
しかもうちらさ、うん、なんていうの、このアレンジとかは好きやから、うん、あの、まず素材を作らなあかんって言ってラジオ撮ってんのに、
そう
結局それを自分たちで、
そう、結果対象にして誰も愛してくんないから、
こいつら楽しそうですね。
こいつらだから二人でやってやいいんだよね、ずっとね。本当に
めちゃくちゃいい。いやでもね、ここまでいっぱいね、この次取らなみたいなことやりつつやってきた結果が、うん、こうやっていろいろ出てくるわけですから。
見てこの固定メンバー、
なんかすいません、
ちゃんと聞いてくださってる固定メンバー。本当に。
いや、本当にね。すごいことですよ。
すごいことですよ。
ありがとうございます。ね。
8人くらいの人
いつもね。
いつも。
本当すいません。
そう、だ
い
たい、どっか名古屋とか行っても来てくれる人が一緒。東京でも名古屋でも一緒の人しか聞いてくれないし、来るのも一緒の人っていう。
いや、聞いてくださってる方がね、いるってことだけがすごいですよ、もうこんなね。こんな12月30日にね。
そうだよね。私だったら聞かないもん、多分この日に。だって他に YouTube とかで面白い放送とかみんないっぱいやってんだよ、年末。だし、そっちをリアタイするよ、私だったら。本当に。
どうせまた配信するやろ。その時気が向いたら聞こう
ってなる。うん。
そんな時にね。
うちのはでもほら、私が編集してるから、うん、何かのエラーで今日ちゃんと聞かないとガチで、今度再生されないかもしれない。
もう、ね、
音源落ちてこない可能性あるから、撮ってなかったりとかさ、あるからさ。
エラーもありえるからね。
キチガイがだって編集してるからさ。
ああ、まあ確かに、キチガイだけでね、オールキチガイでお送りしてるからね。
オール殿下みたいに言うな。
ね。
う
ん。すごい、あ、だっておもろいって言ってくださって。
ありがとうございます。今日ね、キダンラジオに対してのね。
おー、すごい、
うん。
ね。
ね、ジョージさん。
うん。おもろい。すごい。なんかこんななんか絵文字とかをくれるんですね。
なんか、ニコみたいな。
ニコみたいなね。うちらなんかツイキャスとかした時もなんか、うん、なんかの、なんか、チケットじゃないや。なんかね、なんかツイキャスで、出してくれてたやつとか。
お茶ばっかり。
お茶とかね。うん、何も、ね、なんかお返しできひんまま。
なんかたまらないと、あれってどうにかなんないのかわかんない。
なんかね、ありますよね、そういうのね。
難しい。
うん、何もわからない。
難しい。
何もわからない。
強靭だったらツイキャスをやり続ければそれが溜まるけど、ツイキャスで落ちまくるから、うちはツイキャス使わないじゃん。
うん、結局ね。
だからみんなあれなんですよ。普通、私たちに何かをしてくれたいと思ったら、うん、あれですよね。アマゾンギフト券。アマゾンギフト券が欲しいもののリスト。
ちくめさんは欲しいもののリストなんでしょ？
そう、そろそろだから、USB は私のにしないと保存ができなくなる可能性が、本当にこけてるから、先が折れちゃってんだから、だって USB。これを保存してるやつの先が折れちゃってるんだから。
うちらもそんぐらい買えよって話なんですけど。
だって1200円くらいなんか買えばいいんだけど。
まだ使えるから。
そう、まだ使えるからって
結、ね。結局死ぬまであれが使うと思いますよ、ね。
そう。
あいつが死ぬまでね。
そう。
え、でもね、まあ、ちくめさんは今回あれですね、ボーナスの恨みを、
そう。
欲しいものリストに変えて、あの、恨み節にしたっていう感じですね。
うん、だから、ボーナスが出なかったっていう恨みを、全部欲しいものリストで具現化したっていう。そういうね、なんか音量を具現化したみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、いい消化の仕方じゃないですか。
そう、そういう。
うん、すごい具体的な、あの、欲望として消化させるっていうね。
だからみんなね、その欲しいものリストをね、うん、これを言い始めたら本当に配信者として終わりだと思ってるから。
そうなんですか？
これはなんか、あのさ、奥ゆかしく言うならいいじゃん。
うん、
こんなにえげつなく、
うんうん、
自分で。
うんうん。まあまあ、それはでもまあね。
しかも YouTube でもないのに。
うん。うん。
うん。
ね。
こんな山内さんがね、 こんな。
間違って入っちゃった。
間違って入っちゃったんだね、多分ね。これ、多分。こんなね。
キチガイの
最後のなんか12月の宴みたいなやつにね。こう一緒にね、園遊会に出てくださった。
はい。
山内さんですよ。
山内隆人さんが。
そう。
でもな前、なんかその、多分その、
キチって言ったら落ちたら面白いね。
間違えた
って。
いや、でも、ほら、前、なんかその、イベントが終わってからね、なんかその、もしよかったら、みたいな話したときに、ゲスト全然、みたいなことを、その場ではね、その場で多分、この、ちょっと、断りきれなくて
。で、今、それを、すかさず、本人がいるところで話題に出すっていうのは、もうすごい脅迫だよね。
いや、そんな、いや、そういうことがありましたよね、っていう。
ありましたよねって。
でも、ほら、来年、ほら、山内さんのね、イベントもね、お邪魔したりね。
あ、そうね、楽しみですよね。
ね、ちくめさんでも今年はほら、いろいろ挑戦の年じゃないですか。
だってなんか、お菓子食べ放題なんでしょ？
そういう感じ
違う。
そこに惹かれてんの
。そこに惹かれたの。
ちくめさんさ、クッキーとか置いてあっても食べへんやん。
でも私なんかしょっぱいお菓子は好きだよ。
それはスルメとかじゃん。
スルメとか。スルメじゃん。山下さん、スルメとかあったら嬉しい。
スルメ。
階段に集中してるやん。スルメ食いに来んなよっていう。
そういう、もっとおしゃれなやつ。
おしゃれなやつ。そう。
スルメを求めちゃう。
スルメとかないかもしんないよね。
そういうことじゃないか
な。
スコンブ
とかさ。そういうのじゃない。
スコンブでお酒飲む人いるかな、今。
私。
あ、そういう感じ、
うん、
スコンブ甘くないんですか？
え、酸っぱいよ。
あ、そうか、甘いけど酸っぱいのが強いから、あり、それはありってこと。
あり
、あれは甘いに入らへん
じゃん。入らない。あれは酸っぱい。
なるほど、
ね。あと塩みたいな、なんか、ついてんじゃん、粉が。
うん、ついてる。
あれがうまい、旨味成分。
あ、わかるわかる、あくのね。
あそこがうまい。
うん、うん、ハッピーターンの、あの、粉とかみたいな、ね。
そうそうそう、あれも、集めていく。
旨味が凝縮されて
る。凝縮され
て
る。いくらでもいけるから。
そうね。でも、ちくめさんはさ、今年ほんまに、まあ、ちょっとまあ、1、2回死んだりもしたけど。
そうね、1、2回ね、軽くね。
うん、1、2回死んだりもしたし、もちろんね、今なんかまあ、万全とまでは言ってない時もあるけど、でも、だいぶいろんなことしましたよ、今年。
ね。
むっちゃすごい。
むっちゃすごいですよ。
振り返ったらむっちゃすごい。
いや、で、これであれでしょもう、締めでしょそのあれは。今年やったことは。え、来年の展望とかあるんですか？
ちくめさんだってほら、来年さ、イベントしようって今。
あ、そう。
ね。ちくめさんが、退院して、一回ね、また再びちくめさんがお亡くなりになって、また帰ってきた時に、ちくめさんが、やろう。って言って。
そんな声低かった。
やろうって言って。
そんな声低かったかな。
言って、今言ってるのは、ちくめさんはもうね、明確に、今までほら、桶狭間とか、マスラオみたいな漢字3文字の、ずっとね、去年のあの、イベントはあって熱海行った時から、漢字3文字のイベントのタイトルにしようよって言ってた、ですけど、黄泉の国から帰ってきたちくめさんが言ったのは、タイトルは、決まったよ。
二重点？
うん。
違う、それ前やって。
違うよ。タイトルは、生前葬。
あ、そうだ、それだ。生前葬ね。
生前葬っていう。もう、うちその時も逆に、これリアルなんか、何なんかわからんけど、まあ、ほんまのやつやろなと。
ほんとか、あれす、ナンバ白毛？
あ、な
んだ、やりたかったんだけど、ちょっと無理そうなので。
どうかな、まあちょっとね、画策中ですけど、ただまあ来年、ちくめさんはね、冬はですね、コートなどの重みがですね、ありすぎると、移動能力が、このものすごくこう制限されて、すごく大変になるんで、基本的には、身軽に動くことができる、まあ、上着がいらないぐらい、
4月以降じゃないと、
半袖ぐらいで活動できる時の方が、いろんなね、準備とか活動が、やりやすいんで、そのぐらいの季節を、まあ、狙っていく感じかなと思って、今は、ちくめさんが、まあ、本当に死ぬ前に、
そうだね。
そう、ちくめさんがね、まあ、退院したちくめさんが言ってたのは、その、私が、まあ、その、寿命として死ぬとかのところは置いといて、今、ちくめさんがちくめさんらしく、今こうやって1年間さ、まあ、北ラジオもそうやし、ちくめさんとしてやってきて、自分らしく活動できる間に、いろんなことをやっておこうっていう。で、生前葬もやっておこうっていう、
そう。
提案があって、まあ、それはいいと思って。いや、これとかだから、強靭な集まりやから
さ。そうそうそう。誰も止める人がいない。
そう。生前葬をやろうよって
言った時に。いいですね。
いいですね。やりましょう決定
そう。ってなるっていう。
そうそうそう。ということで、生前葬をね、来年は、ちくめさんの生前葬をやります。
はい。
イェーイ。
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 それが多分3月か4月？
とか、まあそのぐらいかな。まあ
4月はちょっと早いから
無理かも。4月、5月、6月とか。
4月、5月、6月は、なんか、
バタバタして
。バタバタして
。ね、そんぐらいを狙い目で、ちょっと作戦を立てているので、 まあそこで、まあ生前葬っていう話で、ほんまに生前葬もするし、うん、あとまあイベントっていう形で。
ちゃんとテーマもやるし。
そう、テーマもいろいろやろうっていう感じで、うん、なんかね、一年ほんまにこうコンスタントにこうわーっと更新してきて、うん、いろんなね、まあ話す話題にがなくなるってことはないんですよ。いろんな話いつもしてるけど、うん、なんかラジオでやるときに、結局その、こう、まあ、伝わりやすいとか、前提条件がありすぎるものって、やっぱね、うん、逆に難しいこともあるし、うん、その、やっぱイベントでやると楽しい話もあれば、こういうラジオとかの音声で載せる方が楽しい話もあると思うんで、うん、そこはね、なんか、うちらも試行錯誤みたいな、ね、しつつ。
やりつつね。
やりつつね。
まあ、でも一番の、まあ、階段とかもちょっと
やる、うん、そうそう、うんうん。
一番の階段は、12月のボーナスと給料がカットだったっていう。うんうん出なかったってところですけどね。
それ階段
だ。一番の階段はね。
階段。うん。ボーナスって都市伝説。
都市伝説。あ、ボーナスって、そういう概念なんだみたいな。うん、ボーナスがあるっていうのは、うん、噂で実際に見たことがある人っていうのはいないんだなっていう。
口先女とか、市民系みたいな。
そう、みたいなもんなんだな、ボーナスってっていう。
あいつボーナス出たらしいさ。
あ、マジ、ボーナスってすげえ怖いんだろみたいな。
そうね、フリーランスっていう仕事とボーナスっていうのって確かにね。
そう。
出会うことがない二人の、
うん。だから、もしかしたら出会うかもって噂は聞いてたんだけど、やはり出会えなかったっていう話ですよ。
それで、ちくめさんが心がむちゃくちゃになって。
そう、ぐちゃぐちゃになって。
で、欲しいものリストを作ること
が。そうそうそう。で、昨日欲しいものリストがアップされたっていう。行動力のある気違いっていう。
いいですよね。でもね、それでね、そういう形で消化させる
とね。そうそうそう。
なんかね、こう、うん、自分の機嫌を自分でどうにかこうにか
って。自分でって。でもこれは私が自分で買ったら意味がないから、どこかの誰かがね、あの、USB とかをね、買ってくれたらね。で、あと乾電池ね。これね、電池で収録してるからね。今の時代なのに。
ね、そうね、う
ん。あの、乾電池をね。
レコードでね。
そう。
いいですよ。そういうのも全然ね、
ありですよね。セブン&ホールディングスの乾電池をね。欲しいものリストにぶち込んであるんだ。
そうだったんだ
よ。あれ、アマゾンか、アマゾン純正か、わかんないけど、なんか
そう。欲しいものリストっていうのだけでも面白いね。うん、今後、うちも、2月、ちくめさんの誕生日から、プレゼントここから選んだらいいんや。
そうそうそう。追加しとくか、いろいろ。あ、思いついたら。
そういうことなんかな。
そうか、そういうこと。
うちも、その、入れといたって言われたから、うん、その、あ、それめっちゃ合理的でいいですねって。結局、だから誰も突っ込む人がいい
し。そうそうそう、
そうなる。
そうなるっていう。
で、多分、送っときました、みたいな。いいのか、それで、みたいな。対面で渡すでもなく、みたいなね。
そんな感じでね。
いや、本当にね。
じゃあ、そんな、
はい。
くれくれの私が、
はい。
ね、逆にメールの方をいただいているので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったですね、ちくめさん。
こんな私に。
ボーナスは出なかったですけど、メールは
いただきました。メールはいただいた。ボーナスは出なかったけど、メールはいただいたよ。
よかったね。
そう。これ、ね、本当にメールとか いただくだけでね、全然違うからね。
成仏できる。
成仏できるから、うんうん。はい。読んでください。
じゃあね。うん、はい、ということで、レグさんからいただきました。
あ、
お二人に愛を込めて、すごい、かっこいい。
かっこいい。
ちく姫様、エイ様、今年お二人にはかけがえのない楽しい時間をいただきました。そんなラジオか。
わかんない。レイさんちょっと狂ってるのかもしれない。
あ、そうか、そうか。まさか、そういうメンタリティだった
んだけど。そうそう、メンタリティ
なんだ。そうか、そうか。よし、と、うん、いうことで、心より御礼申し上げます。
はい、も
う、お二人は知的で知識が深く、アカデミックであるにもかかわらず、伝え方が秀逸で、軽妙な掛け合いは、異名をときめくお笑い芸人たちよりトークレベルが高いと思います。
これ、京都とかでよくあるやつだ。
褒め殺し。
それだ。それだ。私でもわかる。それだ。それだ。あの、秀吉がやったのは何だっけ、上殺しだっけ、
上殺し。
これ褒め殺しだ。
やばい。
やばい、これ。
やばい。にもかかわらず。
にもかかわらず。
何よりこの二人キャラが立っていて本当に面白い。うん、マルチ商法に飽き足らず、生前葬でコーデをかき集めようとする、アーティスティックビューティー。ちょっと待ってください。
ありったけのなんか、ね。
マルチ商法に飽き足らず、生前葬でコーデをかき集めようとする。
この人もキャッチうまいよね。
うまい。
本当に。
さっきの褒め殺しからのこれですよ。
からのこれ。
ね、素晴らしい、あの、素晴らしい方ですって言った後にマルチ商法に飽き足らず。
いや、マルチ商法だってバレてるし。
生前葬ときたか、コーデ用意しとかなきゃっていう。事故との戦いに打ち勝つために、殺人標本を習得しようとするインテリアイドル A さんを殺さないで、あ、いやいやいや。
そうね、あなたもね、中国憲法をね、本気で頑張ってるもんね。
本気でというかね、やっぱりそのね、あの、身体操作をね、探求するのは楽しいですね。う
ん、中国憲法を愛する、中共のアイドル。
違う違う。中国武術は、いいんです。でもあの、 集団のね、戦のね、技で別に使わへん方がいいけど、うん、でもほら、対人でね、1-on-1でやるわけないからね、戦っていうのはね、うん、武器も使うし。
人数がね。
そうそう、だからやっぱり接近戦になった時は、一目散に目をつぶして、金敵を狙うっていうのは、もちろん当然のことっていう感じですね。取り上げるテーマの切り口は深くて鋭く、忌憚ラジオ最高です。
ありがとうございます。
すごいなんかこの褒めていただくところと、このお前らが気違いだぞって言ってくれ、出さるところとの、この、行ったり来たりがすごいサンドイッチみたいになってて。う
ん、京都の人かもしれないです
もしかして、
ね。もしかしたら。
ちくひめ様体調心配ですね。クリスマススペシャルは興味深いものでした。ほんまに。
ほんまに。
まだまだ、秘蔵、至極の話題をたくさんご披露願いたいものです。お尻話も、お尻話で、男色界のことですね、
うん。
歴史的な流れも含めて学術的な完成度の高さ、忌憚は歴史知識の泉でもあります。この泉から得られる水だけ飲んでたらもうとんでもない人間になっちゃう。
ドロドロだよ。
ひどい。
お水、おで、おで、おで、沈殿物がもうすごい。
檻が、
檻がもう深い。
ちくひめ様は死に急ぐことなく、ご自身の才能をもっと謳歌され、ますますのご活躍、記念申し上げます。
何の才能？
もっと才能を謳歌するべきですよ。
特に何もしてないんだけど。特に本当にラジオ以外何もしてない。ラジオやって仕事してるだけの人なんだけど。あとキャッチコピー作ってるだけ。みんな順みたいになったらいいのかな。
もっと謳歌するべきですよ。
どうやって謳歌する
ご自身の才能を、ね。
どうやって、どうやって。適当に言っていいでしょ、この人。
次、説はって。
説は。
一人称がね。
ああね。
うん。一人称説って言ってんの、美味しんぼの快楽亭ブラックさんぐらいしか聞いたことないですけど。説は。片足どころか、棺の中に座り込み、柱の陰からこっちを覗いている、大釜を背負った、あやつを威嚇しつつ、まだまだ好きなことを続ける所存。ちくひめ様と共に乱世を楽しみまする。
片足岩箱ですよって私が言ったから。
そうね。うん、レグさんはもう、
王冠の中に。
王冠の中に座り込んでると。
そう。
で、かつ、柱の陰からね、大釜を持ったね、
あいつが
ね、うん、なるほど。威嚇しつつって。もう、棺の中に座り込んでんのにそっちが
威嚇されてんだ。余談がならないじゃん。
配色濃厚ですし。
うん。
エイ様、京都のお話、痛み入りました。ああ、この間のね、うん、はいはい、ことであり続けることの厳しさが凛とした気高さを醸し出しているのかもしれません。まあ、京都がってことかな。
今日のインバウンドとか嫌な話いっぱいしたけど
ね。だいぶね、夢壊れる話
したし。夢壊れしたけど、ね
京都ならには足を深めます。ちくひめ様のツッコミに、何々におえいと申しますと切り返した時は爆笑で死ぬかと思いました。
下ネタのおえい？
うん、かな、うん、でも、〇〇って伏せてくださってるんで。
あ、
ちょっと、なんか、上品にね、お尻話とかにされるところもね、上品にどうにか書こうとしてくださってるかもしれません。
ね、う
ん、
うちは何でも直球で書いちゃうけどね。
最近人気が急上昇のようで、
どこでなんだろう。
どこいや、レグさんがそういうふうに、
言ってくれてるだけ。
言ってくれてるだけでね。
全然、だって、ポッドキャストだし、全然誰も本当に聞いてないからね。びっくりするぐら
い。来年も楽しく拝聴させていただきます。お二人がより良い新年を迎えられますよう、お祈り申し上げます。ということで、ありがとうございます。
お祈りメールだ。
あ、お祈りメール。
お祈りメール。これ断られるやつじゃん。
就活でね。
就活で断られるやつ。だから、今、傷が痛いから。
あなた様の、これからのご活躍を、これより
お祈り申し上げます。
ご縁がなくて、みたいなね。
無職の俺が、あれでしょ？暮れにはお祈りされたよ。
暮れには。いや、お祈り、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、レグさんも良いお年を迎えください。ね、なんかわざわざいつもね、なんかメールもいただいてありがとうございます。
う
ん、
そう、バンバン、ね、これからもレグさんしかメールくれないと思うんで、よろしくお願いします。
いや、嫌な空気になっちゃった。せっかくなんか、いい年のせいでとか言って
た。まだなんかあるんでしょ？
え？まだ、予定にないこと。
まだなんかあるんでしょ。
この後にね。
この後に。
何があるんやろ。
締めであなたがなんか、とっておきのことをするっていう。
しねえ。今日あれでしょ、会議室になんか二人でなんかもう、加藤と今日の話してたからでしょ。そうだねーのね。
そう。
話
は。歌うかなと思って。
いや、ここでね。
ここで。
もう意味わかんない。
それはさすがに嫌か。
いいんですけど、うん、歌うなら大工歌いますよって思ったけど、うん、もうここで歌ったら大変なことになるんで。
うん、
まあまたね、はい。そういったこともね。
そういったこともね。
はい。
う
ん、まあでもめっちゃ長い時間喋ってます
ね。これ何時間ぐらい喋って
る？ 2 時間ぐらい喋って
る。でも、ちゃんと喋ってるよ。
待って、ちくみさん、これはフラグですよ。うちらがちゃんと喋ってると思ってた時は。
あ、聞き返したらめちゃくちゃだから。
めちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃだから。
めちゃくちゃなこと喋ってますよ、多分。うん まともな、あの、会話では、提案しておきますって。山内さん。
あ、
スルメ？
え、スルメ？スルメ？
スルメ、さっきちくめさんがね。
スルメをたくさんくれるってこと？
違う違う違う。イベントのね、
時のね。イベントのね、時のね。
わざわざね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね。ありがたい。
本当ね、こんな山賊みたいな人たちの、
山賊、確かに山賊。
そうなんか、なんかさ、聞いてる人にさ、直接語りかけてさ、
怖い。
回答せざるを得ないような提案 しておきますって言わせて、
ひどい。
しかもあれ、アマゾンギフト券と欲しいものリストを何回も間に織り込んで宣伝するっていう。
いや、なんか、現代に、なんつうか、こう、現実に干渉してくるお化けって怖いですよね。
これは、だから怨霊みたいなもんですよ。
ああ、確かにね。うん、そっか、ちくやめさんはだからさ、まさかどの墓とか行って、怨霊パワーをどんどん上げてって。
そうそうそう。
もっとじゃあ怨霊巡りみたいな感じでね。
うん。
で、来年はじゃあ観光のところを中心に。
観光、そう、観光のところまだコンプしてないね。
ああ、そうですよね。
だから、小野照崎神社と、うんうん、あと、まさかどの首塚と、うんうんうん、次観光。
ああ、そうですよね。うん、いや、菅原の道真もね、やっぱりね、その彼が、あの、なした、この、わ、やばい。
あと、ストック上皇か。
ああ、ストック上皇もね、ストック上皇って言ったらどこ行けばいいやろって感じですよね。
日本三大怨霊って言ったらそれだけど、
うん。
ね、なんで、ちょっと待って、なんで私がそれをコンプしなきゃいけない感じの流れにな
る。そうしたら、ちくめさんの怨霊レベルがさらに上が
る。ちょっと、私は怨霊レベルってことは怨霊ってことじゃん、今。今、怨霊だっていう前提で話進んでい
る。ボーナスが出ない方
は。ボーナスが出ないっていう、あ、恨みをこう、消しになって今怨霊化してんだ。そこは穴口間違えてない。
怨霊としてね。
怨霊としてね。
それで、なんかその平野正門とかのこと
だったり、そう。
そっちにね。
そう、首はね、関東に帰るからね。
うん、そうそう、飛んでね。首はね、飛んで帰りますから。いや、ストック、そうですよね。
うん。
ストックっていう小惑星ある。
へぇ。
呪われそうですね。呪いの星じゃん。
呪いの星じゃん。
小惑星4767ストックは、ストック天皇にちなんで命名された。それなんかどうなんですか？
どうなんだろうね。でもな、そういうのつけれるからね、好きにね。
あ、まあそうですよね。う
ん、見つけた人がつけていいじゃん。
うん、
確かに。星の名前って。
あ、でもストック上皇、白峰神社、京都とかですかね、やっぱね。うん、白峰神宮。
A さんの本拠地だ。
本拠地アジトみたいな言い方で言うやつ。ね、なんでね。でも来年は、まあ、またね、配信はでもほんまに、なんやかんや言うて、うん、できれば、まあ、毎週出したいね、みたいなね、感じにしつつ、うん、まあ来年もね、こう、お正月から、今日、忘年会して、うん、来年また、すぐ新年会して、うん、こいつら。
でもその時には、きっかけですよ。うん、その時に、私の、だから給与が、入ってれば、うんうん、もうちょっと機嫌がいい。
え、待って、ちぐさん、だって、うちらさ、会うのさ、うん、多分まだお正月だから。
じゃあ、入ってない。入ってない、
ね。
絶対入ってないし、ボーナスはなかったことになってるから、もう入る予定は永久にないし、だから私は怨霊のままで、次に会う時も、なんかものすごく、明けましておめ、おめ、おめみたいな。おめでとうって言いづらい顔で、ああ、おはようございます。白くよろしくお願いします。
ひどい。
いつも通りの、なんでもない、ただの平日ですけど、何かみたいな顔で。
お正月から。
お正月から。
ひどい
ね。私には何もおめでたさもないですけども、みたいな顔で。
皆さんは楽しくお過ごしなんじゃない
ですか？美味しいものとか食べたんでしょみたいな。ボーナス出てないから食べれてないですしね、みたいな。そういうテンションで。
テンションでね、うん。まあまあまあ、でもね、まあ来年もね、楽しいこともありますよ。
まあ、あると思います。あると思います。
あると思います。
どっかのあれじゃん。パクリみたいになって。あると思います。それも下ネタじゃん。銀じますってやつでしょ。
銀じます、ね。
あ、それ得意でしょ、なんか。得意じゃん。
やめてやめて。それは丸々の応援のやつになるから。
そうそうそう。うん。
まあでもね。来年もまた収録しつつ、はい、イベントもしつつ、あとね、ちくゆめさん、来年のでも目標はもう入院しないですから。
入院しない。
うん、入院しないことを目標にしつつ、うん、でもね、どこでほらバランス取っていくかっていうかね、こう体とのね、こう付き合いをなんとかギリギリしなへんように回避しつつ、
そうだね。
うん、ね、うん、のちくゆめさんらしく活動できるように、ね、コンテンツを作ったり、イベントとかしつつ、うん、ね、なんか来年のね、来年のこの時期には、ちぎめさんが携帯をなくさないかった、世界で。
世界で、そうそうそう。
そうそう。
世界戦で。
世界戦で、2024年の振り返りをしたいですね。
そうだね。
今度こそ。
今度こそ、ね。
そのもう、お願い事の生産を携帯紛失からの発見されへんように。
されへんようにね。そうそうそう。そうそうそう。2年連続で、お願い事が全部携帯が見つかりますようになっちゃってるから。
今年こそ
はね。今年こそはね。
次こそ、ね。来年こそは、うん、そこじゃなくて普通にいいことあった方でね。
そうそうそう。
帰ってくるようにね。うん、 するっていう感じでね。
お願いしますよ。
ね、そんな感じで。ここは一つ。
ここは一つ。お願いします
よ。おじいさんが。
誰に言ってんのかもしかもわかんない。
ってな感じじゃないですかね。う
ん、なんかありますか？ないっすよね。
ないっすよね。
ないっすよね。告知とかないっしょ、だって別に。
まあもうね、来年の展望もお話ししたところですから。うん、ね。どうですか、ちくめさん。最後に。
最後に、うん、来年もうちょっとさ、
うん、
なんだろう、ステップアップしていたいね。
お
ぉ。うん。
何を、基人レベルとか。
いや、わかんない。なんか、全体的に底上げしたい。
ああ、はいはい、はい。
もうちょっと。健康度もそうだし、
うんうん、
まあ金運もそうだし、うん、あとなんだろう、その、全体的に、
あ、そう、自分の話ね。
知性レベルとか。
ラジオとかじゃなくて、
全部自分の話。
私の金運と、私の健康と。
そう。全部自分の話だった。
今、なんか、ラジオについて、
ラジオ
なんか、底上げして、あ、そっか、やっぱり、そうですね、いつもやっぱりテーマの中でもっとやっぱり掘り下げるべきところとかは考えるとか、そういう話かと思いきや、
うん、
自分の健康。
あ、ラジオはだから、うん、来年は、
うんうん、
もう、こんなにアピールしなくても、もう普通に、どんどん、
うん
まあ、欲しいものリストが満たされていくぐらい。
結局ね、自分のことやから。
ラジオ、なんか展望ありますか、ラジオに。
さっき話してたよ、
まあ、
イベントもね。
真面目だったから、ね、耳のこっちからってこっちから抜け
ちゃ
った。
聞いてなかった。適当に、うんうんうん。
私にいつも言うやつね、うんうん、あ、そうなんですか。
ね、
ああ、それはね、大変で。
なんか言われたら、ねって。
ね、バレてんだ。私が実はろくに聞いてないから。
ねえ、
そうだよね。バレてる。バレてんだ。
いいの、また見て思い出せばいいですから、
うんうん、
まあ忘れることもあるけど、まあ見てね、
そう
思い出すこともあるからね。
うん、
っていう感じでね、
うん、
いいんじゃないでしょうか。
はい。
ということで、まあ多分、こう、しょうこりもなく特にね、
うん、
なんかこう、反省するでもなく、
うん、
今後も多分我々の好きなことをやっていくと思うんですけども。
あと皆さん本当にね、こんな本当にしょうもないラジオに10年間もね、
うん、
お付き合いいただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます、ほんまにね。
そういうね、いい10年目を迎えた今年でしたので、
うんうん、
来年から11年目
おー、ちくめさんは11年目ですね、音声配信。
音声配信11年目ということで、
うん、
また15年目に向けて、
やっぱそういう刻みなんや。次15。
12年目とかしたら忘れるじゃんだって。
まあ、ややこしい。
15、20じゃ
った。そうね、じゃあ15目指してね。
う
ん、
そう。ね、最後はもう、よぼよぼになって、え、まだポッドキャストとかやってる人いらしいよってか、言われて。
一番組だけ更新してる
って。そう。キンモって言われて。
こんにちは、ちくひめです。こんにちは、い
つも。手伝ってあげるから YouTube の方にしませんかとか言われるんでしょ、しまいに。
YouTube もあんのかな、その時。
誰か手伝ってくれたらいいんだけどね。
何を？
YouTube のアップを。私たち別に YouTube がやりたくなくてやってないんじゃなくて、うん、やれないからやってないだけだから。
まあ音声になったら別にでもね、結局ポッドキャストでいいです。我々はね。
キャッチを入れるのとかが大変なのよ。
我々はでもね、ネットラジオ民ですから。
あと本当に万歳のようなことしか言わないしね。
うん、そうだよね。うん、それはね、やっぱりこういうアングラな世界では生きていきましょう。
そう、言いたい放題を言うために。
うん、身の丈にあってね。
やっていこうかなと。
うん、うん、身の丈にあったモンスターとしてね、これからもね。
悲しきモンスターとして。
悲しきモンスターとしてね。
うん。
生きていきましょうよ。
はい。いや、本当に2024年。
次ね。
うんだ、2024年。
うん。
向けて。
うん。
皆さんも健康で。
ほんまにね、ちくめさんが健康って言うとやっぱ重いよね。
重いよね。
生きるということ。
生きる。祈るということ。
祈るということ。ほんまにね、うん。いやでもね、なんかほら、人によってね、なんか心もそうやし、体もそうやし、うん、やっぱ体力ゲージとかってやっぱ違うから、うん、ね、ほんまにやっぱ自分のことはね、自分でしかね、守れへんとこもあるけど、うん、ね、その中でこうね、みんながね、一番良い感じでね、うん、過ごせるようにね、良いお年を皆様、お迎えください。ね、ほんまに、うん、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、じゃあこの辺で。
はい。
はい。じゃあ、
良いお年を。
良いお年を。めっちゃ優しい。